こんばんはです。いました。今日はですね、新書シリーズの新しいのがあるって前々から言われてて、やってなかったので、それをやろうかなと思います。で、ジータレスミ、605おっちゃりとこばあきょうも最後まで聞くとあいざっす。某百物語の朗読もおっちゃんが抜きんでてよかった。某百物語の朗読、某百物語の朗読ってなんだ。某百物語の朗読、よくわかんない、なんだっけ。まあ、とりあえずありがたい。で、606、おちゃん初にと。まあ、はずいかどうか置いといて、まあ、とりあえずありがたいです。で、607、おちゃんはと。まあ、おちゃんじゃないですけど、こんばんはと。で、最近ゲームばっかりで読んでくれないと思ったら来たんで嬉しいよと。まあ、普通に来てると思うんですけどね。まあ、久々、面白いのがあったんで、やってはいますけど、それでも、別に何だろう、普通に配信できない日に何あの仕事を終わってやってたりとか、やるやつでやるぐらいの時間でそのやってたぐらいで、その時は配信も別になんていうのそのゲームがあるなしかかわらずやらない、ぐらいのあれなんで、だからそんな別に、開けてるとは自分自身では思ってないですけどね。で、いつも通りだけです。で、608、録音ファイルで参加してた百物語。はいはいはいはい。録音ファイルで参加してたやつ。あれ、あれか。609、某百物語。で、それか。抜きに出てよかったと。わからん。まあありがたいですけど、でもあれ、あれ別に言われたからなんだ、一発で読んで噛まなかったからいいやつって渡しちゃったやつだから、あのでなんだ後ろのノイズみたいのは消しとかないとなと思って、消せる自分の技術で消せるだけ消しといて渡したんですけど、もうだって何ヶ月前、あれそんな前でもないか、でも2ヶ月は大げさか、でも結構前だな。で610カイジ、あおっちゃんこんばんは、カイジですよ。いやカイジね、あのいや自分見てない、やってんの知ってんだけど、あの見てなくて、でたまたまどういう流れか忘れたけど、あのニコニコで、オープニング見たら、あの、なんだろう、いいじゃんっていう。カイジのあれとは、てかね、普通に絵もね、よく福本漫画ここまでっていう、まあ、赤木とかもそうだったけど、あの、うまく、福本味残しつつのあの絵が、よく頑張ったっていう、そうそう、だからなかなかいいと思ったんで、はい、かけてみました。で、611、イサムちゃんこ、はい、ちゃんこ、はい。思わず、じゃあ早速いきますか。師匠シリーズ、ですね、食べるっていう題名のやつがですね1話新しく追加されてて、それをやろうと、まあ、一番最初に言いましたけど、そうです。でやっぱあれですね、ちょっとあの全然違う話ですけど、自動録音がなくなったじゃないですか。そうすると本来の多分その聞いてる人の数に近づくんでしょうね、そのリスナー数っていうのが。だから本来のそのなんだろう、ネトラジのそのまあリスナーも含めたその住民というか、なんて言ったらいいか分かんないですけど、の数っていうのが大体分かりますね。非常にあのなんだろう小さいもんだっていうのはよく分かる。リアルな数字により近づきましたね。まあ、それでもねっていうのはありますけど。で、じゃあ、お届けして。じゃあ、行きましょう。 じゃあいきます。師匠シリーズで食べるっていう題名のやつです。師匠から聞いた話だ。一度どうして雲が嫌いなのか聞いたことがある。かなこさんはどうしても聞きたいのかともったいぶった後、いや後悔するぞとも言っていたような気がするが、ともかくあぐらをかいて語り始めた。クーラーのない夜のアパートの一室は座っているだけでじっとりと汗が浮かんできて、なんとも階段を聞くのにふさわしい雰囲気だった。だからといってその話が怪談になる保証はなかったのであるが、子供の頃にな、えぐい雲の死骸を見てな、それ以来ダメなんだ。えぐいというのが気になるが案外普通の話だ。余計に暑くなってうちわを仰ぐ。近所にゴミ屋敷って呼ばれてる家があったんだけど、そこに有名な変人のおじさんが住んでてな、いつも短パン履いてて上半身は赤じみたシャツ一枚、ニヤニヤ笑いながら用もないのにその辺をぐるぐる歩いて回ってんの。仕事なんてしてなかったけど母親の年金で食ってるって話だけど、かなり前から近所の人もその母親を見かけなくなってて、実はとっくに死んでるのに死体を隠してるって噂があった。もちろん年金をもらい続けるためにな。とにかく近所のコミュニティ内でも危険人物ナンバーワン、大人からは絶対ついていっちゃダメだってきつく言われてた。ついていったんですね。うん、あり得る。おばあちゃんの死体を見つけるつもりだったに違いない。小学校3年生くらいだったかな、歩いてたおじさんを尾行してた時、いきなり振り向いて言ったんだよ。うちに美味しい食べ物があるよ。ついて行ったんですね。うん、あり得る。私はおじさんの後をついて行った。大人が近くにいれば注意してくれたかもしれないけれど、平日の昼間だったから誰とも行き合わなかった。もったもったとマイペースで歩くおじさんの背中を見ながらしばらく進むと、例のゴミ屋敷にたどり着いた。一体いつから貯めているのか、黒いゴミ袋に入っているものから入っていないんだか、なんだか汚らしいものまでは庭にまで溢れ出している。周囲には異様な匂いが立ち込めていて、これでは死体があっても刺繍などかき分けられそうになかった。そのゴミに惹かれて野良猫がうじゃうじゃ集まってきていて、その無数の瞳が一斉にこちらを睨んだ。ただゴミをあさりに来ていたわけではないようだった。大小さまざまな皿にキャットフードらしいものが散らばっていたからだ。飼っているらしい。中には何の肉だかわかんないようなものを加えてこちらにうなっているやつもいる。こっちだよと言いながらゴミをかき分けて家の中に入っていくので、飛びかかられはしないかと猫に注意を払いながらついていった。玄関には脱ぎ散らかした靴が何足かあり、半分はゴミの山の下敷きになっている。おじさんが靴を脱いだので生理的に脱ぎたくはなかったが、仕方なくスペースを見つけて慎重に靴を揃えた。こっち。台所に行くのかと思ったが、廊下の途中に地下へ伸びる階段があり、そこで足を止めた。靴下が嫌にネトネト床に張り付いて気持ち悪い。それでもおじさんが勝手に階段を降りていったのでついていくしかなかった。降りていくときに気づいた。猫の鳴き声が聞こえる。 家の外もニャーニャーうるさかったが、明らかに地下からも聞こえていて、それも一匹や二匹じゃない上に、何か苦悶の声というのか、とにかく普通じゃない鳴き声だった。階段を降りると薄暗い地下室に棚がたくさん並んでいる。それぞれが天井にくっつくくらい背が高い。その中には訳がわからないものが詰め込まれていた。ベビーカー、割れた三面鏡、古びた桶、つるはし、石膏の地蔵、汚れた造花、暗号のような殴り書きをしてある段ボール、それに黒い布をかぶせてある鳥かごのような形のものが何十と。猫の異様な鳴き声はその黒い布の向こうから聞こえてきていた。ついて行ってはいけない人ナンバーワンは伊達ではないという実感がした。そして瓶、梅酒を作るときに使うような大きさの瓶が棚の下の方の列に並んでいて、黄色い天井の明かりにうっすらと照らされている。気持ちの悪い色をした中身がわずかに見える。おじさんが私の視線の先にあった一つを取ってニヤニヤしながら食べると聞いてきた。最初茶色いおまんじゅうがぎっしり詰まってるのだと思った。しかし一口サイズにしても妙に小さい。大きさも形もまちまち。おじさんが蓋を開けて赤ん坊のようにふっくらした指を突っ込み一つをつまんでみせた。何かぬらぬらしていて、そのくせしおれかけている茶色くて丸いもの。おじさんはそれを口に放り込んでくちゃくちゃと音を立てた。また瓶に手を入れもう一つ取り出して私の口元に近づけてくる。茶色いおまんじゅうの表面に変な模様と産毛みたいなものが見えた瞬間に分かってしまった。あ、クモのお腹だ。それも大きな蜘蛛の。それが人抱えもある瓶の半分以上にみっしり詰まっている。手を出さない私にニヤニヤ笑っておじさんがまた自分の口に放り込む。くちゃくちゃくちゃくちゃ。ちょっと待ってください。話の途中で僕は手振りを交えて口を挟んだ。空気を吸いたい。いや、空気はある。窓の外の空気が吸いたい。かのこさんはそんな僕をバカにした目で見ている。甘かった。この人のトラウマになったほどの出来事が普通のよくある話なわけはなかった。続きがあるんだよ。まだ私は逃げ出さなかったからな。おじさんは小さい女の子の前で自分を全開でさらけ出して興奮したのか、目がリンリンとしてきて息遣いも荒くなった。でもこれだけじゃないんだ。これはあんまり美味しくないからね。そうして瓶を戻すと奥の方へ進み始めた。黒い布のかかった鳥かごのようなものの前を通り過ぎるとき、猫のうめき声が大きくなった。立ち止まったままの私におじさんがどうしたのと聞く。猫が、そういう私に嬉しそうな顔をして口を開く。歯にさっきのクモのお腹の一部がこびりついているのが見えた。猫は化けるって言うけど、どんな風に化けるのか実験してみたんだ。いろんなことをしたよ。そのうちに気がついたんだ。死ぬ前にね、変な鳴き声を上げる猫がいるんだ。50匹に1匹くらい。どういう猫がそうなるのかまだ研究中なんだけど、とってもいい声で鳴くんだ。ほら、こんな風に。おじさんが手近な黒い布を取り払った。その下にあったのは竹の骨組みだけの鳥かご。空っぽの鳥かご。なのに異様な気配が膨張していく。鳴き声が止まらない。私は思わずその右隣、その左隣、その上、その下と息を呑みながら棚に並ぶ黒い布を見つめる。おじさんは嬉しそうに布を取り払っていく。空だった。すべて空。なのにそのすべてから鳴き声が聞こえる。うめくような声。おののくような声。耳を塞ぎたくなるような声が。 硬直する私におじさんは、さあ猫はもういいだろう、おいしいものはこっちだよと奥へ進んでいく。頭がぼんやりしてなんだか夢の中にいるみたいだった。ふらふらとついていく。天井には等間隔に黄色い明かりが並んでいる。やがて壁に当たり角を曲がる。また棚が両脇に伸びている。少し狭くなったようだ。一番奥には巨大な顔が見える。壁に描かれた絵だった。おじさんがごそごそと腰をかがめていたかと思うと、汚らしい壺を抱えてきた。さっきの蜘蛛のお腹が詰まった瓶と同じくらいの大きさだ。とても古そうだった。丸くすぼまった口のところに釉薬が垂れたような模様がついている。その口を縛っていた紐と布をおじさんが慎重な手つきで解いていく。北に車で1時間くらい行った町に天狗の伝説があってね。唐突にそんなことを言い始めた。高い山があるんだけど、その山じゃなくて少し離れたところにある沼地にまつわる話なんだ。何がおかしいのか肩を小刻みに震わせながら、キキキと耳障りな声を出す。天狗。頭の中に赤い顔をして鼻が高く、山伏のような格好をした姿が浮かぶ。手には葉っぱでできたうちわ。おじさんは言う。山じゃなくて沼地で天狗っていうのが不思議だろ。古い神社があってね、そこに昔天から落っこちてきた天狗を祀っているんだ。間抜けな話だろ、おっちょこちょいな天狗。背中の小さな羽でつむじ風に乗り、気持ちよさそうに空を飛んでいた天狗が、羽うちわを落っことしてしまって追いかけているうちに地面に墜落してしまうというイメージが浮かんだ。ところが、おじさんの声色が変わった。ひそひそと重要な秘密を告げるようとするみたいに声を落とす。その神社の香典に天狗を祀るようになった由来があるんだけど、少し妙なんだ。こう言ってる。その傷つきたる姿、いかなる獣にも似ず、肌は青黒く、装身、鳴き声は雉のごとし。似たりと笑っておじさんは私の反応を確かめる。お嬢ちゃんの知っている天狗と違うだろう。顔は赤くないし、一本歯の下駄のことも山伏姿のことも、そして何より高い鼻のことを言ってない。それなのに天狗だとして祀られてるんだ。確かに不思議な気がした。その謎を解くには少し天狗の言う存在の成り立ちを説明しないといけないね。天狗が今の姿になったのは鎌倉時代以降と言われてる。山伏の姿を見ても分かる通り、彼らは修験道の行者に代表される山の民の象徴だ。そして密教が盛んになった11世紀以降、仏教の敵対者としての性質が付加されていく。国家とそれを守護する仏道にまつろわぬ孤高の存在、そして己の権力を誇示し、満身の権化として密教に挑み打ち負かされる存在。そうした仏教説話のアンチヒーローが彼らだ。それは密教自身が己の権力を誇示し、人語仏教として確固たる地位を占めるための妖怪といういわばやられ役を割り振られた、あまたある日本古来の神々の一つだよ。おじさんの背後に本棚の中身が電球の明かりにうっすらと浮かぶように見えた。民話やお化けに関する本がぎっしりと詰まっているようだった。壺を胸の前で抱えたままおじさんは続ける。お嬢ちゃんは何歳？そう、 かわいいね。天狗という字を書けるかな。天は天国の天、具は獣編に句読点の句と書くんだ。こっくりさんという遊びをしたことがあるかな。漢字で書くと狐と狸でこの具を挟んでる。この句は犬という意味だね。野山や里で人を惑わせる獣たち。ところでさっきの天狗を祀った神社なんだけど、実はとっても古い神社でね、鎌倉幕府の成立より200年以上前に建てられてる。平安時代だ。つまり天狗が今の姿になる前だね。じゃあ慢心して鼻が高くなる前の天狗の姿はどうだったんだろう。ただの山伏。いいや、天狗は修験道の成立よりもっともっと古いものだ。日本の神話を綴った日本書紀というものを聞いたことがあるかな。平安時代よりさらに昔の奈良時代にできた本だよ。その中にね、天狗について触れた下りがある。ある時東の空から大きな音を立てて星が落ちてきた。人々は驚き、流星だ流星だと騒いだ。しかしある法師はこう言った。流れ星にあらず、これ天狗なり。背後から聞こえる猫の鳴き声が大きくなった。びっくりとして私は首をすくめる。天狗という滑稽な言葉の響きがぐわぐわと何か得体の知れないものに変わっていくような気がした。天に長大な尾を引いて流れる火の玉。ただの流れ星ではなく、人間にとって何か重大の意味を持つ兆し。天をかける狐、天狐だよ。おじさんはそう言いながら壺の表面を撫でる。くという字はね、狐とも読むんだ。とっても古い読み方だね。でもこの天狗は日本で生まれたものじゃない。中国の古い書物にもその姿が見える。紀元前にできた仙外経という本には天狗の正体は火の玉であると出ている。四季では流星のようだが、地上に降りては狐に似ていて炎を発するとしている。どうかな。鼻が高い赤ら顔の山伏と全然違うだろう。日本には天狗神社という神社がたくさんあるけど、そこに祀られている天狗は猿田彦という神様の分霊だよ。鼻の高い神様だ。その鼻の高いところが鎌倉期以降の天狗に通じるから同一視されたんだね。ひどい話だ。慢心で鼻の伸びた仏教の敵役が神道の神様になっちゃった。元はといえば狐が化けていたんだよ。大げさな抑揚で言う。ジジジと電球が嫌な音を立てる。おじさんが一歩前に出た。思わず一歩下がる。でも本当は狐でもないんだ。狐に似ている流星のような火の玉なんだから。ハレー彗星を知ってるかな。もう少ししたら地球にやってくる彗星だ。別名天狗星とも言うよ。彗星や流星全般を指す言葉でもある。ここに昔の名残があるね。それから五雑祖という古い中国の本がある。五つの雑なまな板という字を当てる本だ。そこでは天狗星が落ちた後に見つかる獣を天狗と称している。おじさんが目を輝かせてまた一歩前に出た。ごくりと唾を飲みながらまた一歩下がる。分かってきたかな。僕の言いたいことが。沼に落ちたという天狗を祀っていた神社の香典はこう言っていたね。その姿、いかなる獣にも似ずって。 つまりなんだかわからないって言ってんだ。だからこれは次々と変化していく、そんな天狗という言葉のイメージに塗り重ねられた偶話的存在ではなく、真実の姿を描写しているのではないかと、そう思うんだよ。想像してごらん。おじさんは静かに言った。千年以上昔の素朴な農村の外れ、沼がちな土地にある時静寂を破って天を切り裂く光が降り注いだ。薄暗い地下室の天井に光が走った気がした。轟音とともに巨大な火の玉が降ってくるんだ。恐ろしい天変地異に粗末な麻の服を着た村人は逃げ惑った。やがて火の玉は地上に激突し、地面をえぐり、沼の水を一瞬で蒸発させ、荒ぶる狐火のように炎が大地を這い回った。そしていつしか炎は消え、人々が恐る恐る近づいていくと、地形が変わるほどの途方もない衝撃があったことを示す痕跡の中に、火の玉の残骸のようなものが散らばってる。その中に人々は傷ついた獣の姿を見た。肌は青黒く痩せていて、鳴き声はキジのようだった。得体の知れない獣を捕らえた人々は、在京の有識者階級であった神社の宮司に問うた。これは一体何であるかと。宮司は神話になぞらえて言った。流星にあらず、これ天狐なり。そしておじさんは壺に視線を落とす。ザラザラした膨らみをゆっくりと撫でている。空から火を吹く玉に乗って落ちてきた異邦の生物は、村の人々によって塩漬けにされた。どうして保存しようとしたか、それはわからない。塩漬けにされた生物の体はその神社に祀られ、代々の宮司に受け継がれる。年月が経ち、やがて人魚の肉の伝説のように、その肉を食すれば身の内に霊力が宿るという噂が生まれた。それを聞きつけた土地の領主に一部が献上されたこともあったそうだよ。鎌倉、室町、江戸、明治と時代は下り、天狐は天狗になり、やがてこの天狗の肉は宮司一族と一部の氏子衆だけが知る秘密の御神体として香典で継承されてきた。僕がどうやってそれを手に入れたかは秘密だ。紐を取り払い、壺の口を覆う布をそろそろとずらしていく。私はその壺から視線をそらすことができない。日本の神話や民話には、妖怪や鬼神などの恐るべき力を持った存在を食することでその力を取り込むという話がいくつか見られる。それ自体はさほど珍しいものじゃない。でもね、この天狗の肉を食べることで身の内に宿る霊力とされるのは、人魚の肉と同じく不老長寿の力だというんだ。ここが面白いところでね、古今天狗の肉を食して不老長寿を得るという伝説はほとんど聞かない。そもそも天狗は人魚よりもはるかに恐ろしい力を持つ存在だ。天狗倒し、天狗つぶて、天狗さらい、天狗笑い、人知の及ばない怪異の象徴である天狗を打ち倒し食するという発想がそもそもないんだ。天敵の密教坊主は戒律で肉食ができないしね。ところがこの神社に祀られる天狗はそんな高性の天狗ではなく、本当は天狐だ。いかなる獣にも似ず、キジのような声を発する生物。天狗だからこういう姿で現れたわけではなく、 こういう現れ方をしたから天狐と呼ばれた。これは演劇法ではなく機能法だよ。なんだか訳がわからなくなり、ドキドキしている私におじさんは笑いかけた。さあ、約束の美味しい食べ物だよ。そう言って布を取り、壺の中に片方の手を突っ込む。そして肉がぶつりとちぎれるわずかな音が聞こえた。壺から引き抜かれたその指先にどす黒い何かがつままれている。差し出されたそれを制止できず、思わず顔を背けた。大丈夫だよ、古くたってしっかりと塩漬けされてるからまだ食べられるよ。塩辛いけど。そう言っておじさんは自分の口元に指をはわせ、肉片のようなものを噛んだ。くちゃくちゃと私にも聞こえるように。その瞬間、ブルブルとおじさんの顔全体に細かい痙攣が走った。ほんの数秒だったが、その間おじさんの目玉も小刻みに動いたのが見えた。こんなに美味しいのに。顔の痙攣が止まっても目玉はあっちこっちに動き続けている。私はどうしようもなく怖くなり後ずさる。話が途中だったね。機能法、機能法なんだよ。天狗の肉だから不老成就なんじゃない。宮司たちの観察の結果、この肉を食べれば不老長寿が得られるとそう思われたんだ。目玉は震えているけれど、おじさんの声はしっかりしていた。ただ途方もない狂気をはらんで後ずさるだけ。近寄ってくる。壺を抱えたまま、フレイザーの言う類感呪術だよ。類似したものには類似した力が宿る。観察だ。観察されたんだ。機能法なんだ。類似したものは相互に影響を及ぼし合う。夫婦仲を良くしたければおしどりを食すればいい。子宝に恵まれたければ子宝に恵まれた女性を食すればいい。食べることは最も原初的で純粋な呪術だ。じりじりと近づいてくる。壺にもう一度片手が差し入れられる。ぶつり。肉がちぎれるようなちぎれる嫌な音。頭が勝手にその音を何度も何度も再生する。黒いもの、嫌なもの、恐ろしいものがその指に握られている。差し出されるそれを避けようとのけぞるが、硬いものが背中に当たる。本棚でこの字型に囲われたくぼみに私はいた。僕の本棚に背中を押し当て、それ以上下がれない私はどうしようどうしようとそればかり頭の中で繰り返していた。そしてその時聞いてしまったのだ。おじさんの腕に抱えられた壺の中から、小さなうめき声を。以上。食べるっていう題目の話でございました。変なとこでカミカミでした。でジータです読み、612師匠シリーズ来たこれと楽しみですと、はい、師匠シリーズちょっとまたちょっと違う感じがする、うん、今までと。で613、録音したい人はドルフィンの旧バージョンで録音してるでしょう、かくいう俺もと。まあ バージョンアップしなければいいって話ですからね。あと、まあ自分はラジーなんですけど。で、614、おっちゃんコンと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんは。自動録音だけど、ドルフィンをバージョンアップしなければ使えますよ、と。うん。まあそうなんだけど。でも全体的に、でも下がってはいるから、多分そういったのも影響してるんとちゃうんかいと、勝手に思ったんですけど。で、615、今来たぞ、と。これは、まあ、結構、うん、そんなにまだ読んでないときでも中途半端で616、母イサムタン母母あおっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、何母してるのか分かるんですけど。617、万華鏡期間とザ・フールの回の過去放送を聞きましたと。内容も非常に面白かったけど、今日はよく頑張った、終わろう、もう5時間だ、もう6時間もやってる、もう終わると言いつつ結局7時間オーバー放送してたおっちゃんも素敵でした、そう、まあ、当時はね、当時終わるって言ってから、2時間やってたりとか、平気でやってましたからね。やってた時もあったからね。うん。なんだかわかんないけど、だらだらと。うん。まあ、それだけ暇だったね。今よりもより暇だった。で、618、思想が中国的だなと。うん。でも、あ、そうなのか。うん、中国的か、食べれば、うん、まあとりあえず、まあこういう、でもよく、まあど、まあいろいろ拾ってきてるんでしょうけど、こういうその考えに至るようなネタを、それにしてもよくこのこういう話を書けるなと思いますけどね、うん、なかなか相変わらず、はい。で、師匠、この後どうなったのよと。うん、この後がどうなったのかよくわかんない、うん。その後の話がないけど、まあ、師匠生きてるから、まあ、なんとか無事帰れたんでしょうけど、どうなったの、このおっさんはとか、そういうところがちょっとよくわかんない。結局どうなっちゃったの、このおっさん。うん、で、師匠シリーズ終わり、まあこれが一番その最新作ですからね、その他のやつはもう全部一度は読んだはずなんで、なのでこれは終わりで、それだけだといくらなんでもまあちょっと短いというのがあるので、これまでまあ読んでましたけれども、2度やりましたけど、新恐怖伝説っていうサイト、前にあの教えてもらったところの、なんだっけ、幽霊に関する怖い話っていうやつを、一応、ここなんか557話もあるらしいんですけど、でその他にもカテゴリーがあと4つあって、それも500話とか、まあ、100話以上そうやってあるんですけど、とりあえず幽霊に関する怖い話のところを1話、ファイル1から読んでいくんじゃなくて、ファイルその一番ケツの556、7、から読んで逆にいくというところを今やっておりまして、ファイル529まで、多分自分の記憶が確かなら読んでるってことで、ファイル528、まあ、戻ってくんで、の方からやりたいなと思います。で、ファイル528っていうのが奪い合わなくてっていう題名の話で、そっちの方に移りたいと思います。ということで、まあ一応切り替えるって意味で曲を変えて、新恐怖伝説、の方に移って、ファイル528、奪い合わなくてっていう題名の話です。いきましょう。 ある男が夜遅くバスで家に戻ろうとしたが、駅に着いた時はもはや深夜中なので、彼もまだバスが来るかどうかが知らないけど、家は遠いのでとてもじゃないが歩ける距離ではなかった。彼は意を決してそこでずっと待っていた。もう来ないかと諦めかけた時、突然バスが現れた。彼は嬉しくてそそくさに乗りましたが、ふと違和感を感じてしまった。こんな夜中になぜか混んでいた。座れる席は一つしかなかった。それと人が大勢いるのに誰も口を閉ざし、バス内は静まり返っていた。不審だと思いつつ、彼は唯一空いていた席に座り、隣に一人の女性がいた。彼女は声を抑え、彼の耳元にこう囁いた。あなた、このバスに乗るべきではないよ。彼は黙って続きを聞くことにした。彼女は続いた。このバスは霊界に行くものよ。あなたのような生きてる人がどうしてここにいるの？このバスにいる人は誰も霊界に行きたくないよ。あなたはすぐ彼らに捕まって誰かの代わりとして死んでしまうわよ。彼は怖さのあまりで言葉も出なかった。身を震えながらどうすればいいかさえわからず途方に暮れてるとき、彼女は大丈夫、私が助けてあげると言い出した。そして突然彼女は窓を開けて彼を連れて飛び降りた。バスの乗客が、ああ逃げられちまったと大声で叫んだ。彼が落ち着いた時、彼女と二人で荒れた丘に立っていた。彼は急いで助けてありがとうと伝えたが、彼女の口元が歪み、筋肉が痙攣しながら笑いました。そしてとっさにこう言った。これであの人たちと奪い合わなくてもいいわね。以上、奪い合わなくてっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み619。そういや、師匠シリーズだけどフリーテンポのレインじゃなかったね。あれを使うのは一部だけなのかなと。今さっきの話にレインはさすがに違うかなと、ね、だからといってさっきかけたのが合ってるかどうかをまたあれですけども、とりあえずレインじゃねえだろうと。なんだろう、そのなんつうの、ほぼ初見ですけど、さすがにそのなんだろう、長さとか、大体大まかなところを見るために一度その上から下までは目通しますんで、そのやる前に読むようなやつはね。だから軽く触ってみたときに、あ、これはレインじゃないなと思ったんでやめました。なんか話が全然なんかグロい、なんかあれと、でずっとおっさんが喋ってるやつだから、なんかちょっと、いつもの師匠シリーズと違うでしょう。師匠ほとんど出てこないしメインはおっさんの語りだけだからどっちかっていうと師匠シリーズっていうようなあんまりイメージじゃなかったんで、書いてる人はその師匠シリーズを書いてる人だけどもみたいなぐらいの感覚っていうか、正直別に師匠シリーズじゃなくても、なんだろう、出ちゃう話じゃないですか。別に師匠出さなくたって成り立つような話にしか見えない、なのでやめました。はい、でなるほどと、はい、そういうことです。で527、山に響くわらべ歌っていう題名の話。 親父は大学の頃山岳班に入っており、頻繁に山登りをしていた。その日もある後輩と二人で今度登る予定の山のルートの下見に山登りをしていた。その山は急火山で、火口の部分は森になっている。二人がその森へ差し掛かろうとした時、急に天候が悪くなり、すぐ近くで雷まで鳴り出した。二人はこのままでは危ないと思い、雷が止むまで森で休むか一気に山を下るか迷ったが、このままでは天候は悪くなる一方だと考え、山を下ることにした。二人は雷に打たれることを恐れ、死に物狂いで豪雨の中を走った。走りに走り疲れ切ってしまった二人は、下り道の途中で休むのにちょうどいい岩がくぼみのようになっている場所を見つけたので、そこで一旦休むことにした。ヘトヘトの二人は話す気力もなく、岩の壁にもたれかかって降り続く雨の音を聞きながらぼーっとしていた。しばらくすると親父の耳に、こんな場所ではありえない、それもこの豪雨の中では聞こえるはずのない二つのものが聞こえてきた。かごめかごめを歌う子供たちの声と、それに続くなんでこんなところにいるのという女の子の声。こんなところに子供なんかいないはずがない、どうせ疲れて幻聴でも聞いたんだろう、親父はそう思ったが、念のため後輩に今何か聞こえなかったと聞いてみた。すると後輩は驚いた表情で、聞こえましたという。まさかと思い、何が聞こえたと聞くと、返ってきた答えは、大勢の子供たちがカゴメカゴメを歌ってる声。ゾッとなった二人は雨が完全に止むのを待たず、早々に山を後にした。以上、山に響くわらべ歌っていう話でございました。書いてあるのをそのまま読んでしまったので、日本語がおかしいところが、こんなところに子供なんかいないはずがないっていうか、いるはずがないで自分で修正できればよかったけど、そのまま読んでしまいました。で、次行く前に G ダレスに、621お茶コンってか師匠シリーズだと今ツイートチェックで気づいたが、明日は徹夜せんといかん釣りなので、なので今日は寝ると、昼前に録音聞きながら仕事しようかねということでアップ願いますと。まあアップ願いますって言われなくても勝手にするんですけど、で師匠シリーズはもう終わったんですけど、で、次ファイル526ライフジャケット、これは知り合いに聞いた話です。25年近く前のお話、暑い夏が過ぎようとしていた頃のことです。とある漁船から救難信号が発せられ、それに応じてレスキューのヘリが出動しました。現場は風が強く、波のうねりも高かったそうです。それでも運よくヘリは転覆した漁船とその近くに海に投げ出された乗組員をすぐ発見できたそうです。遭難者は4名。急だったせいかライフジャケットを着ている者は1人だけで、残りはその者にしがみつくようにしていたそうです。レスキューは直ちに救助活動に入ったそうですが、強風とうねりで難航し、ついには見失ってしまい、誰一人助けることができなかったそうです。後日ライフジャケットを着た遺体が一つ発見されました。しかしここにおかしな点が一つ。遺体で発見された漁師はその日一人で漁に行ったということでした。では複数遭難だったのか。でもその時間近くの海域にいた船舶はなく、また行方不明になっているものもありませんでした。ということは複数遭難の可能性はありません。 レスキュー隊が目視した残りの3人は誰だったのか。もしかしたら3人は自分たちが沈まないようにライフジャケットを着た漁師にしがみついていたのではなく、その漁師を海の底に引きずり込もうとしていた最中だったのかもしれません。以上、ライフジャケットっていう題名の話でございました。で、次、ファイル525、中古テレビの画面焼け。2ヶ月前ぐらいに近所の中古屋でテレビを2000円で購入。急にテレビが壊れて金がないのもあって画面焼けが気になるテレビだったけど即買い。ちゃんとテレビは映るしね。家に帰って使おうと画面を見ると、画面に焼き付いているのは4分割された防犯カメラなんかの映像が焼き付いてるみたい。建物の部屋の中みたいなのが4つとも焼き付いてるけど、テレビ見てる時とか分割枠みたいなのが気になる程度なんで、いい買い物したかなと。そのテレビ、いざ使ってみると電源が調子悪いのか突然電源が入ったり切れたりする。映画とか見てていきなり砂嵐になったりとか、夜に突然電源が入ったりとかするんで、寝る時はコンセントを抜くようにしてた。なんだか気味悪いなとか程度に思ってたんだけど、つい先日画面焼けの4分割された一つの部屋みたいな風景が妙なことに気がついた。人が映ってたんだよね。画面焼けするのって動かない風景だけだよね。なのになんで画面焼けに人が映ってるって思って急に怖くなって、そのテレビ捨てたよ。以上、中古テレビの画面焼けっていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み622、おっちゃん今年の夏は海に行ったってか夏らしいことしたと、俺はスイカ食ったくらいしか思い当たらないと。海には行ってません。スイカ食った、同じだな。では夏らしいことって何？海に行った、海に行った以外はあと何があるんだ夏らしいっていうと。変な言い方だけど、ある意味なんだろう、まあ本当のそのなんつーの、要求されてるその質問に対してその要求されてる範囲内のその答えじゃ全然ないと思うんだけど、ある意味夏らしいことってさ、そのなんだろう、クーラーガンガンにさ気化したところでさ、まあ、自分に別に本当にやったわけじゃないですけど、クーラーガンガンに効かしたところでさ、甲子園見ながらさ、ビール飲んでさとかいうのもある意味夏らしいことじゃないと思うけど、まあいいや。スイカ食った、でもスイカもな、俺全然、スイカ1回ぐらい、そんなに別にスイカバーは好きだけど、スイカはあんまり食わないからな。で、次ファイル524、いるだろう壁のそばにっていう題名の話。ホラー好きの女性だけど怖がりで、一人の時は深夜ホラーなんか読めなかったって。けど結婚して旦那が隣に寝てるから、もう安心して夜更かしして枕元の電気スタンドだけつけてホラー読んでたんだって。さーて、夜もとっぷりと更けた頃、旦那が突然寝言で、何？ すると旦那寝返り打ちながら、いるだろう壁のそばに大勢って言ったんだって。以上、いるだろ壁のそばにっていう題名の話でございました。で次、ファイル523、壁に向かっていたっていう題名の話。うちの隣の角部屋の住人はここ1年くらい全く家に帰ってきません。監視してるわけではないけど、明らかに出入りがないんです。空き部屋の 隣とかに住んでる人はわかると思うけど、引っ越してきた当時はドアの開け閉めうるさい人だなとか、スニーカーなのか知らないけどキュッキュッって鳴る靴を履いていて、夜中だと廊下を通るのが分かったりで存在感たっぷりだったんだけど、家に帰ってこないなら引き払えばいいのに、無駄な家賃を払ってるなんて変な人です。それから友達を連れてマンションの入り口開けた時、急に友達が立ち止まったので、どうしたのと聞いたら、あれ今そこに男の人立ってたよねって言うんです。いや、いなかったよって言っても、いたでしょう、ポストの横で壁向いて立ってたの一点張り。普段そういう冗談言わないし、うちに何度も遊びに来ている子だったので、本当に何か見えたのかなと気になります。以上、壁に向かっていたっていう題名の話でございました。で次、ファイル522、内側からしかっていう題名の話。3年前くらいの話です。その日は体調が悪く学校を休んで家で寝てたんです。うちは親父も袋も働いていて、兄弟はみんな学校に行ってしまって一人きりでした。ふと目が覚めてしばらくぼーっとして、喉が渇いたので冷蔵庫にジュースを取りに行ったら、うちは2階建てです、階段を上がってくる音がしたんです。誰か帰ってきたのかなと思って普通に気にしてませんでした。でもちょっとおかしいんです。うちの階段は10段あるんですが、明らかにその数を上がるより多く音が聞こえるんです。カタンカタンと何度も上り下りしているみたいで明らかにおかしい。ビビってとりあえずドアの鍵をカチッと閉めたんです。そうしたらその音に気づいたのか、上り下りする音がふって止まったんです。ほんの一瞬の静寂っていうか、シーンとしたんです。で、僕ここで少し気抜いちゃったのがいけなかったんです。今度は本当に上がってきたんです。やばいと思ったんですけど、何を思ったのかずっとドアを睨んでました。ドアの前まで来て止まったんです。板一枚隔てた向こうに何かいるんです。僕はずっとドアを睨み続けました。するといきなりドアノブがガチャガチャ言い始めたんです。僕は必死にノブを押さえました。力いっぱい押さえてもガチャガチャ言ってるんです。何時間そうしてたかは分かりませんが、気がつくと普通にドアの前で寝ちゃってたみたいで、夢かと思ったんです。それにしてもリアルな夢だったなと思いました。しかし次の瞬間、事実だったのだと確信しました。ドアには鍵がかかっていたのです。冷や汗が出ました。でも鍵がかかっていたので諦めたんだと思い、ちょっと安心しました。だけど内側からしかノブは回らないんだ。 以上、内側からしかっていう題名の話でございました。で次、521、何と住んでるんだっていう話。俺の職場での話。俺の職場の先輩は面倒見がいいし、仕事もすげえってほどじゃないけど確実で、取引先からも指名で仕事が来たりする。ただちょっと困ったとこは、異様に家族のことを大切にしてること。奥さんや娘さんのことを話し出すと止まらなくって、休日明けなんかは家族と何をやった、どこへ行ったってことを写真を見せびらかして話してる。それだけならいいお父さんで済むんだけど、問題は奥さんと娘さんがすでに他界されてること。それ以外は本当に頼りになる人で、仕事にも支障がないからみんな触らないようにして過ごしてる。で、いつぞやの忘年会のこと。その年は割とでかい仕事が成功したこともあって、忘年会はかなり豪勢だった。先輩もいつになく上機嫌で、普段は絶対にしない深酒をして、しまいには歩くどころか椅子に座ってるのもままならないことになってた。そんな状態だから一人で帰すわけにもいかないけど、先輩は家族が待ってるからと帰ると言って聞かない。仕方なく社長命令で俺ともう一人の同僚で送っていくことになった。同僚は下戸で車に乗ってきていたので、その車で先輩の家まで行くことになった。本当は同僚だけが送っていけと言われたのだけれど、見捨てられずついて行った。先輩はどっから見ても酔いつぶれてるってのに、いつの間にか持ち帰りを頼んでて、それをしっかり抱えてたのを覚えてる。先輩の家に着くと、当たり前なんだけど家の中は真っ暗。いくらか回復してた先輩は、もう寝ちゃってるなぁと言って笑った。お茶くらい出すからというのを、とっくに日付も変わってるしと断っていると、トタタタタタガチャッと玄関が開いた。なんだ、起きてたのか。お土産あるぞ、とどこか嬉しそうな先輩。真っ暗な家に入っていく先輩に俺らは、それじゃと言って車に乗り込んだ。車の中でガチガチ震えてる俺ら。なあ、先輩は何と住んでんだ。今でも先輩は誰も写っていない奥さんと娘さんの写真を見せてくれる。以上、何と住んでるんだっていう話でございました。で次、ファイル520、赤いお姉ちゃん。友達がキャンプに行った時の話。三人姉妹の友達は、妹がトイレに行きたいと言ったので、姉と二人でついて行ってあげることにしました。トイレは古く、入り口から正面に洗面所と鏡、そこから男子女子と分かれる仕組みになっていました。その洗面所の前に一人の女性が鏡を向いて立っていました。最初はキャンプに来ている普通の女性かと思ったそうです。しかし近づいてみると、その女性の異様なことに気づきました。キャンプに来ているなら大抵の人はラフな格好でいるはずです。しかしその女性は真っ赤なスーツに白い大きな帽子をかぶっているのです。帽子はいいとしてもスーツ。3人は怖くなりましたが、どうしても妹がトイレに入りたいというので、女性に近づかないよう壁伝いにトイレに入り、用を足早に済ませると、また壁伝いにトイレから出、 そのまま走って両親のいるテントまで戻ったそうです。その間、女性は少しも動かず、ただ鏡の方を向いていたと友人は言っていました。そんなことも 2,3 日過ぎると忘れ、楽しかったキャンプは終わりを迎えました。さあみんなで帰ろうね。そんな話を始めた頃、妹が言いました。赤いお姉ちゃん夜来たよ。帰り際に妹からそのことを聞かされて、友達は震え上がったそうです。本当にあったことだと聞いてすごく怖かったです。以上、赤いお姉ちゃんっていう題名の話でございました。で、次、ファイル519、大勢の話し声がっていう話。小学校高学年の時の自宅での体験。家族が揃っていたので日曜日のことだったと思います。夕方の4時頃になって、母親が美容院に行くために家を出て行きました。1時間ぐらいで帰ってくるからねと言っていたのに、夜の7時を回っても音沙汰がありません。母は一人で外出するとマミに連絡を入れる方です。私は不安になりましたが、美容院が混んでるんだろうと父は気にもせずお風呂に入ってしまいました。隣にはテレビに夢中になっているふりをしながらも母の帰りを心待ちにしている様子の妹がいます。もうすぐ帰ってくるよ、きっと。妹が玄関の方を見るたびに、私はそう言って慰めていました。7時を20分ほど回った頃だと思います。立て付けの悪い玄関の引き戸が大きな音を立てて開きました。妹が嬉しそうに走って玄関まで迎えに出ます。でも戻ってきた時は一人でした。お母さんいなかった。意気消沈というよりは不思議でしょうがないといった表情に、私も首をかしげます。じゃあ誰が来たの？すると妹は誰もと、そして玄関確かに開いたよねと念を押すのです。戸がぴったりと閉じたままになっているのを再確認して、気のせいだったんだよと妹と自分に言いくるめ、テレビの前に戻りました。バラエティ番組の笑い声に妹の顔がほころんだのを見てほっとしたのもつかの間、またきしむ音を立てて玄関の戸が開きましたと同時に、今度は年配の女性のボソボソと喋る声が。新聞屋さんかな。当時集金などは回収だったため、留守がちの我が家には夜にそういう人が回ってくることが多かったのです。妹は無関心を決め込んでテレビを見続けています。私も何か声をかけるだろうと思って腰を上げませんでした。そうこうするうちに年配女性の声がもう一人増えました。先に来たおばさんと何か喋ってます。久しぶりね、何年になる、なんてセリフが聞こえてきます。私はだんだんと腹が立ってきました。いつまで経っても要件に入らない声は最終的には玄関中に溢れていました。あんな連中がいるからお母さんは帰って来られないんだよと苛立ち紛れに怒鳴ると、声はピタッと止まりました。母が帰ってきたのはそれから15分ほど後のこと。何でも緊急なお客さんが立て続けに入ったために順番を後回しにされていたらしいのです。電話をしようにも店の中からは体裁が悪くてできなかったよう。私と妹は今晩の出来事を母に話しませんでした。無事に帰ってきた母に変な不安を与えたくなかったので、 遅い晩御飯の準備を手伝い、家族で食卓に着いた時、それまで黙っていた父が口を開きました。さっき風呂に入っていた時に妙に気持ちの悪いことがあってな。風呂の窓の外で大勢の話し声がするんだ。母もそして父も私たち姉妹も今日まで特に霊障らしいものもなく元気にやっております。以上、大勢の話し声がっていう題名の話でございました。で、次ファイル518、本当に怖いっていう題名の話。友達の家に泊まった時にコンタクトのケース忘れちゃってつけたまま寝たことがあった。起きたら超目が痛くて眼科行ったら光彩炎とのこと。症状はとにかく光を見ると目が痛い。目開けられないからすることもないし、音楽聴きながらベッドで寝ちゃってたんで夜中の3時頃目を覚ます。電気のついていない窓から入る月明かりだけの室内がやけにはっきり見える。あれ、なんだこれと思ってカーテンを閉めてもまだはっきり見える。瞳孔が開いてて暗闇でも目が見えるようになったみたい。妙に面白くて真っ暗な家中を歩き回った。映画とかで見る暗視ゴーグルって言えば分かりやすいか。誰かに教えるにしてもみんな寝てるしなと思って明るいうちに入れなかった風呂に行くことに。真っ暗な風呂場で服脱いで暗いままシャワー。ずっとこのままなら困るけど面白いだろうなとシャンプーしてたら妙なもの見つけた。目の前の鏡に何か映ってる。暗闇、風呂場、背後、あとは分かるなって頭の中が真っ白に。リングや呪音ですっかりおなじみの髪の長いお姉さんが肩越しにこっち見てた。人間、暗闇だと大きな声出せないのか、目を合わせないように必死に頭流して体濡れたまま無言で部屋に戻った。結局眼帯して目薬まめにやってたら1週間もせずに治ったけど、眼科の先生が光彩炎は怖いですよ、ちゃんと治しましょうねって言ったのが忘れられない。マジで怖いですよ、お前らも気をつけてください。以上、本当に怖いっていう題名の話でございました。で、次ファイル517、舞妓友達。妹の話。学校の大掃除の日のこと。部室の裏で何気に一人サボっていた妹は窓ガラスに指で絵を描いて遊んでいたらしい。すると誰かが妹の真横に来た。妹の顔の真横にお下げ髪なのが正面向いていても分かったので、友達と思って落書きしつつ話しかける妹。返事なし。んと思って横を見ると誰もいない。腰が抜けて泣きながらみんなのところへ行ったそうだ。後でよく考えてみるとお下げ髪に冬なのに夏の制服だったらしい。後日友達が学校こっくりさんをしていて、そんなことがあった後なので妹は見学してただけだったが、10円玉が意味不明の言葉を指し続けた後、舞妓友達と指し始め止まらんかったみたい。 妹ガクブル&オーナキー、甘い子はもちろん妹の名前です。以上、舞子友達っていう題名の話でございました。で次、ファイル516、覗き込む人は、バイト中相方を驚かして笑っていた。そして朝方ペットボトル飲料の補充を相方が始めた頃に、僕は適当な雑務をこなすために店内とバックルームを行ったり来たりしていた。またバックルームに戻ろうとした時、店内とバックルームを隔てるスイング式の薄い扉の前まで来ると、誰かがその扉の前でこっちを覗いている。てっきり相方が逆に僕を驚かそうとしているのだと思い、扉を軽く蹴った。扉が向こうに開いて顔に当たるはずだったが、扉は何にも当たらなかった。あれ?と思った。相方はそこにいなかった。別のところで黙々と仕事をしている。もちろん扉からそこまで一瞬で移動するのも不可能。確かに誰かの顔が見えたし、こっちを覗いて笑っていたのも見えた。あれは何だったのだろう。たまにそこのコンビニでは誰もいないのに声がしたり、カウンターにコーヒーを置く音がしたりする。以上、覗き込む人はっていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレスミ623、おっちゃん来てた、かなり出遅れたと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ出遅れ、もう1時間ちょいやってますからね。で次、ファイル515、玄関を叩くおじさん。家の近所に一人暮らししていたおじいさんの話。息子夫婦と折り合いが悪かったそうで、若夫婦が家を出て行きました。それからおじいさんは一人寂しく大きな家に住んでいました。私はその頃小学生で塾に通っていました。いつもその家の前を夕方7時頃通っていました。その日はいつものようにその家を通ると、ニヤニヤ笑ったおじいさんが何も言うわけでもなく道の隅に立って私を見ていました。幼いながらもこのおじいちゃん怖い、普通じゃないと感じた私は走って家に帰りました。家で母にその話をすると、あのおじいちゃんかわいそうに、一人になったら寂しくなっちゃったのかもね、〇〇さん、近所のおばさんのうちに夜になると玄関のドアをどんどん叩いて何か言ってるらしいの。塾は今度から迎えに行くね。そう言われました。その次の日です。おじいちゃんが首をつってるのが発見されたのは。その日も暑い夏でした。車庫の中で亡くなっていたそうです。状態から死後10日は経っているだろうと、大人たちが話しているのを聞きました。では私が見たおじいちゃんは、近所のおばさんの玄関を叩くおじいさんは一体。それから母はそのことには触れませんでしたが、私のいろんなものが見えるから夜は電気をつけて寝ていいという願いをすんなり聞いてくれるようになりました。ごめんね、つけて寝ていいよと。以上、玄関を叩くおじさんっていう題名の話でございました。 次行く前にジータレス読み624。チャンオツ、今日何時までラジル予定なんだ、いつもお世話になってるっちゃ、頑張りやと。あんまり見ない書き込み、雰囲気が。まあ、とりあえずオーツなんですけど。今日何時まで、何時までっていうか、時間ってよりもですね、和数の方ですね。今、ファイル515まで行ったので、とりあえずファイル500まで行こうかなと。だから、今日は30話ぐらい行こうと思っております。まあ、最初に視聴シリーズ読みましたけど。で、次。ファイル514、自分と一緒にいたっていう題名の話。私が小学6年生の頃のことです。私は九州の M 崎県の N 岡というところに住んでいました。当時私が住んでいる町内は街灯もあまりなく、夜になると真っ暗になる状態でした。夏休みも終わりかけたある夜中、たくさんの消防車と救急車の音で目が覚めました。どうやら近くで火事があったようなのですが、私はとにかく眠かったし、あまり興味がなかったのでスルーしてそのまま寝てしまいました。次の日、10日に1回ある登校日だったので学校に行き、教室に入るとクラス全員がなぜか泣いていました。どうやら昨日の火災は私のクラスの男の子の家だったようで、その男の子と中学3年のお兄ちゃんが亡くなったということでした。お葬式を終え、改めてクラス全員で花を持ち寄って喧嘩しに行こうということになったのですが、私はうっかり持っていくはずだった花を家に置き忘れてしまい、私だけただ手を合わせるのみになってしまいました。家に帰り、夕食を終え、お風呂に入った後、花のことを思い出し、夜も遅くなっていましたが、花を備えに行こうと思い、一人で自転車に乗って出かけました。真っ暗な道、自分の自転車のライトだけがぼんやり左右に揺れていました。5、6分くらいでその家の後にたどり着き、自転車を降りて改めて見ると、昼間見た時より悲惨に見えて恐ろしくなり、花を備えて早々に帰ろうと自転車に手をかけた時、自転車で巡回中のおまわりさんに声をかけられました。お嬢ちゃんたち、こんな夜遅く何してるの？ここ私の同級生の家だったんです。そうけ、早く帰りなさいね。はい。私はすぐに自転車にまたがり帰路に着きました。が、私は気がついてしまったのです。私は先ほども書きましたが、一人で行ったんです。それなのにおまわりさんはお嬢ちゃんたちと。怖くなり全力でペダルをこいで家に帰り、母の怒った声を無視して布団に潜り込んでお経を唱えていました。あのおまわりさんは一体誰を見ていたのでしょうか。以上、自分と一緒にいたっていう題名の話でございました。で、次、ファイル513、認識を変えた体験っていう話。霊感の強い友人曰く、霊は生前の記憶を繰り返すだけの残像のようなものなのだそうだ。とある踏切にいつも中年のサラリーマン風の男が立っている。焦点の定まっていない目と正気を感じない表情から一目見て霊だと分かったらしい。ぼんやり見ていると警報が鳴り、そこへ通過する列車が。あっと思う間もなく踏切内へ飛び込む男、ぐちゃぐちゃに潰される音、メリメリって感じの木を裂くような音に聞こえるんだそうな。 何事もなく通過する列車。誰も男が引かれたことなんか気づかない。見えてないだろうからね。で、翌日も同じ時間に同じ男がいて列車に飛び込んでいく。これを何度も延々と繰り返している。だから10年近くも同じ光景を目撃し続けていたらしい。さすがに習慣化してしまうと最初に見た頃の恐怖なんてなくなってしまうだろう。ある日、いつものように出勤時間、その踏切を通過した時のこと。なぜか後ろが気になって踏切を振り返ってみた友人は恐怖で度肝を抜かれてしまった。いつもなら列車に飛び込むだけの男が、まるでビデオテープの早回しみたいな感じの不自然さでゾロゾロゾロって歩いてきた。そして、なんで止めてくれないんだって一言。霊は記憶を再生するだけの残像という認識はその日からなくなったそうだ。イレギュラーな事態に遭遇して、その日はかなり取り乱していた。以上、認識を変えた体験っていう題名の話でございました。で、次、ファイル512、あんたらも頑張れよ。大学時代、同じ山岳部だった小岩が死んだ。下山中に誤って崖から足を滑らしてしまったらしい。それから1週間後、小岩の弔いのためにと、私は大学時代に小岩と登った山に来ていた。途中雨が降ってきた。ふと前方を見ると、なんと老夫婦がいるではないか。向こうもこっちに気づいたみたいで、木の下で雨宿りも兼ねて少し話をした。男性の方はおしゃべりで、私は聞き手側になっていた。よくしゃべる主人と対照的に婦人は微笑んでいるだけであった。雨が強くなってきた。私は婦人の体力が心配になってくると、冷えてきたなあ、これから下山道に入るからあんたらも頑張れよと老夫婦は下山していった。あまりにも自然な言葉で聞き流してしまったが、さっきの主人はあんたらと言った。やはりさっきから隣に誰かいる気配があった。小岩も私と一緒にここに来たのだろうか。確認しようと下山道を振り返ると、一つの人影があった。夫人の姿はどこにも見当たらなかった。以上、あんたらも頑張れよっていう話でございました。で、次、流しの中、机の下、ファイル511。俺は一人暮らしを始めた。4畳一間の古臭いアパート。だが引っ越してきてからどうもおかしい。体調がすごく悪い。というか、いつも誰かから見られてる気がするんだ。特に襖が怖い。霊感ないけどこれはやばいと思った。大家や近所の人の態度もなんかおかしいし。ある日、2ちゃんのレスを思い出して、ちょっと天井裏を覗いてみた。仏壇はなかったけど、ボロボロになった薄灰色のビニール袋に包まれた何かがあった。開けてみたら、ビデオテープと髪の毛の切れ端が束で入ってた。ビデオテープはすごく汚れていて、触るのがためらわれるくらいだった。再生してみた。映っていたのは俺の部屋だった。俺の部屋に一人の男、前の住人か、 が座ってる。いや、座っていたり寝転んでいたり、畳の目の数を数えていたり、かゆいのか全身をずっとかきむしっていたり、なんていうか様子がおかしいんだ。そういう男の様子が15秒ごとぐらいに編集されて映ってた。全部で5分くらいのビデオだった。ちょうど俺の部屋の窓の下に直にビデオを置いて部屋に向けて撮ってるって感じ。こんなの撮る意味も、それを天井裏に隠す意味も、髪の毛まで一緒に隠してる意味もわからなくて不気味だった。何より男の様子は本当におかしくてゾッとした。怖いのでどうしていいかわからず、とりあえず友達に見てもらうことにした。俺の部屋で見た。友達は固まってたと思ったら泣き出して、早く出たい、この部屋から出たいけど怖くて動けないという。この男の映像なんか見ちゃってよほど気持ちが悪かったんだろうなと思って、本当に不気味だよなこの男って言ったら、違う！男の異常さに気を取られてて俺は気づかなかった。ふすまいっぱいに女の顔が映ってた。はっきりと男を見つめてる巨大な女の顔。それだけじゃない。編集されたシーンには必ず髪の長い女が男を見つめる姿が映ってたんだ。ガラス戸の向こう、ドアの前、流しの中、机の下。以上、流しの中、机の下っていう題名の話でございました。この話は読んでて久々来た。これはいい話だ。で、次行く前にジータレス読み625、いさむさんだわーいと。今月はいさむさんの生配信聞いてるからいいことばかり続いてますと。感謝感謝ですと。俺的には生配信聞けるだけで嬉しいことなんですけどと。やっぱり何かの力が働いてるのでしょうかと。何かの力は別に働いてないと思うんですけど、タイミングがあったっていう。で、626、次行く前にジータレス読みと。レスでわざわざ書く必要はないと思うんですけど、で次ファイル510、早く寝るようにっていう題名の話。今年大学に入ってから親元を離れて一人暮らしをしている。もう4ヶ月たち、誰とも会話のない一人だけの生活にも慣れた。夜電灯を消したアパートの一室で布団に横たわり、睡魔が訪れるのを待つ。何も考えず、ただ薄い闇を見つめていると、遠くから遮断機の音が聞こえてくる。寝静まった街に郷愁をかきむしるような音が鳴り響く。カンカンカンカンカンカン。この辺には踏切はない。そもそも電車の走る時間ではない。心なしか初めて聞いた時よりも音が近づいてきているような気がする。最近は早く寝るように心がけている。以上、早く寝るようにっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み627、今までで一番怖かった話あげてくれと。そのなんだ、なんだっけ、あら 前に言ったのは、読んでて、まあ、基本ほとんど初見なんで、読んでてゾワッときたのは、なんだろう、自分好きなのは多分、今回読んださっきのあの、やつもそうですけど、最後の方で、なんだろう、どんでん返しというわけではないんだけど、主人公が気づいてなくて、それ、気づいてなくてずっとそういうことが実はあったのに、気づいてなくて最後の最後の方で、あっていうところで、まあ、意味が分かると怖い、なんだ、コピペみたいなのが2チャンでありますけど、そういう感じ、その最後の方で、あ、これこうだったのかっていうのに気づいて、後でその時自分がいたその状況に対してやばかったんだみたいな感じで気づくっていう話が好きみたいな。ので、また忘れちゃいましたけど、屋根の上の荷物的な名前の話があってですねそれは読んでる時に、そういう系の展開の話なんですけど、ゾワッときましたね。あんまり自分怖がらないんで、そうだから前にそういうの聞かれて、どこでその話言ったっけっていうので、教えてもらってアップした記憶がありますね。なんだろう、話的には正直特別そのなんだろう、今まで聞いたことないような、あ、これはすげえなっていう感じではないじゃない、だけども、そのも自分は読んでて最後の方でゾワッとしたので、あ、まあ、良かったなっていう感じですね。で、628、おっちゃん今決して後ろを振り返るなと、了解、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、629、あ、俺もおっちゃんが怖かった話気になるなと、いくつか思い当たるの、ウプティポと。基本ね、なんかもう自己責任系とかもいろいろ読みましたけど、ってかって自己責任系っていうのはね、全然自分信じてないっていうか、まあ信じてない、その別に自分見える人とかそういう感じる人じゃないんで、別にはなんだろう、いるんだかいないんだかっつうのはわからないんで、どっちでもあるっていう状態、確認してる、その自分自身で確認してないから、別にまあいるかもしんねえし、いないかもしんねえみたいなところなんですけどそのなんだろう、自己責任系っていうのは、だってそれでもし何かがね、なんか、これを読んだらあなたのところにもなんたらかんたらとか書いてあるんですけど、そんなこと言ったら、その昔のその言葉、その何聞いたらどうたらこうたらってだったらあれですけど、今のこのネットっていうね、もう見ようと思ったらもう全世界にさ放り投げられるようなこのあれで、ただ書いてあるそのやつを読んだだけでどうこうなるっていうんだったら、もうその極端な話、そのもう いっぺんに数万人とか数十万人をその呪い的なものに陥れることができちゃうじゃないですか。でそれでさらに評判、口コミみたいので、わかんないけどわって広がったら、でもなんで口コミ広がるんだかわかんないけどね、呪いがかかるんだったら、そのなったとしたら、もうその数百万とか数千万、下手したら世界とかにさ、その文字がその読めねえ、日本語が読めねえやつのところに送ってもさ、読んだらなんとかなるみたいなやつを送ってなるんだったら、もうなんかいろんなことできちゃうというんで、とてつもない魔法、恐ろしい効果を持った魔法みたいなもんですから、でそれはねえだろうと、あかんだろうと、だからそういうのは全然、その、なんだろう、 自己責任って書いてるのがその読ませるその読む側の方にね、なんか責任をそうやって、そうやってなんかうちはもうそういうの一切その保証しませんよ的なものを言うことで、そこでまず第一弾その読む前に恐怖心を与えることで中身のそのクオリティを上げるみたいな、方法の一つだと勝手に思ったんですけど、だからねあんまそういうのは来なくて、だから自分は基本的にこうやって読んでいくあれなんで、面白いのがいいわけですよ。自分のその気持ちがそのおおこれはっていうやつが欲しいから、だから表現の方法がグロかったりそういうので想像させるのが結構厳しいような描写で書いてあったりとか、あとはさっき言ったように、そのどんでん返し的なやつで、ああっていうその何だっけ、具体的なそのなんでチートした名前忘れたけど、あの A だと思って読んでたのに実は B の話だったみたいなやつがあるじゃないですか。そのうまいその手法で書き方のさその方法でなんか日記みたいなのを読んでて、まあその時には名前は書いてなくて私は私はって書いてるから、あこれ A なのかなと思ってずっと読んでたのに、最後の方でんなんだおあれこれ B の話だったのかみたいなやつでびっくりするやつがありますけど、そういうような感じのが読んでて楽しいんで、最後にあそうかって言うんで、だそういうのは結構自分の中で勝手に評価が上がりますね。で、630でかい声出すからビクってなったでしょうと、これ誤爆ですかね、俺でかい声は出してないんですけど。で631、屋根の上の話はホラーテラーのやつだっけと、確かねホラーテラーですね。自分もちょっとあのフォルダー見たらホラーテラーだったと思う、ちょっと確認しましょうか。なんかもういろいろ読んだからなんかフォルダがいっぱいあって、どこにホラーテラーなんだか分かんない。あったあった。屋根の上の荷物っていうのを去年の8月にやってるんですよ。それだ、去年の8月にやってるやつ、屋根の上の荷物って、そうあの言われてからね、あのファイル名に足しといたんだそれ、それですね。これはそのゾワッとしたっていう、怖いっていうよりもね、だからゾワッときたね、そうだから鳥肌が立つ感じがいいんだよね、読んでて。で632、結局そうだよなと、ベッドの下の男とかナタ男とかもオチで友達が必ず気づかなかったって問うのが怖いなと。そう、あの確かにまあもういろんなのがね、その意識してるところでうわって怒って、なんか誰かが見てるとか、なんか迫ってきて、首を絞められてとかいうのも、まあ実際その体験をした本人だったらめちゃめちゃ怖いと思いますよ。めちゃめちゃ怖いと思うんですけど、それをその第三者が聞いても、ふーんで怖かったねっていう、まあもうよほどその人の気持ちになってね、これは、まあ、あとはまたは同じ体験をした人だったらそれは怖かったねってなるんでしょうけど、全然自分はそういうのないから、まあなんだろう、だから本当に普通にファンタジー的な感覚ですから、っていうんで終わっちゃうんですけど、そのねあのそのびっくり系のその後でってやつは、そのなんだろう、そこで自分も驚かされるんで、 なんかね体験してなくてもそのドッキリ感っていうのは多分本人の方がものすごい来るんでしょうけど、それに近い感覚を味わえると思うんで、怖いのかな。で633、ファイルバンクにおっちゃんベストセレクションってフォルダ作って入れといてと、いやだからその1話だけなんだ自分今日で500話、ファイル500まで読んだら2950話ぐらい読んでることなんですけど、それでもね、 あんまりねゾワッとした話ってあんまなくてね、そうだからあんまりね、まあ、だからこういうのができるっていうのはあるのかもしれないですけど、本当にもう光栄光栄って読む人だったら、読めねえでしょうから、そういうのはあんまり気にしないから読めるんでしょうけど、だからね別にねベストセレクションっていうほどのセレクションでそんなねあれも怖かったこれも怖かったっていうのはないんですよね、面白いか面白くないかで、基本その面白いなっていうのは師匠シリーズとか、ああなんだっけ夏野さんの作品とかは、読んでて面白い、普通にそのなんだ怖いとかっていうよりも普通に話として面白いっていう感じなので、だその辺かな、ですけどね。だから別にフォルダ作って入れるようなもんでもないですね。あの聞いてるその633番さんが自分で思うやつで自分で勝手にベストを作ればいいんじゃないかなって思うぐらい、自分の別にベストっていうのはない、どれも、っていう感じで634、おっちゃんの咳払いは吸い込んだ悪霊を吐き出してるんですよ、普通の時はしないでしょおっちゃんと。普通の時、まあ今こうやって喋ってる時もしないですけど、その一応もなんだろう普通の時ね、でも結構あれっすよ、多分無意識でやってると思いますよ普段も、で、635、本当なら最高の兵器になるよなと。なるよ、最高の兵器恐ろしいですよね。だって文字読んで最初から最後のたったその数千文字か数百文字か知らないけど、その辺読んだだけで人が死ぬんだよ、だってアホかとっていうぐらいとてつもない威力じゃないですか。もうなんかいろんなその兵器がある中で、でしかもなんだろう、誰もそのなんだろう犯人にならないっていうか、まあそれを乗っけたやつが犯人じゃ犯人だけど、でもそれで死んだっていう証拠にもならないし、たまたま偶然っていうあれもあるからね、え裁くこともできない、デスノート並み のデスノートを超える威力のあるやつですよね、恐ろしい。だって見たやつ死ぬんだったらもうそのなんつうの、誰一人として本当は残んねえはずなんだけどね、それをまあでもそうか、1週間以内に何とかしたら助かりますとかいうのやつはあるから、それ助かるみたいな、まあまあいいや。で636、イサムさんのベストコレクションいいあればオイラも欲しいですにパって書いたんですけど、まあ、さっき言ったように特にベストコレクションになるのはないですね。あと正直忘れてるっていうのはあります覚えてねえって、師匠シリーズですらもう覚えてねえんだって、どれ読んだっけみたいな、まあ、とりあえず今もう全部読んでるんだなと思ってあれですけど。で、637、ホラーテラーの殿堂入りも面白かったと。あ、殿堂入りのやつもね、てか長いやつ、単純に長いやつはそれなりに、なんだっけパンドラとかリゾートバイトとかカンカンダラはあんまりな、カンカンダラもそれなりに面白かったか、あとなんだっけ、あとなんだっけな、なんかまあいろいろありましたけど、危険な好奇心とか、これホラーテラーだっけ、覚えてねえ、違うシャレコアだ、シャレコアよりって書いてある、あとはね、上事の隣っていうサイトさんで、都市伝説系の話をいろいろ解説付きであるんですけど、それとかは別に怖いとかじゃなくて面白かった、そういうの好きですね、読むのは、なんだろう、なんか雑学関連のコラム読んでるみたいな感覚で、 都市伝説でこういったのがありますが、こういったのからこういったので、こういった感じで多分広がってったってこういう話ができたんでしょうみたいな話の解説があるんですけど、それは結構ね面白かった。で638、第2次世界大戦で音楽で発狂させて殺すっていうのは実際あったが、文章の兵器には勝てないわなと。勝てないよ。ああ、まあ音もねそれなりに殺せるのかどうか知らんけども、まあ人を不快にさせることはねできるでしょうけど、しかもかなり広範囲にね、でそれを防ぐために耳栓的なものを仮にしたとしたら、この音が聞こえなくなるで索敵能力が下がるでしょうから、人間の、だからそれはそれでなんか効果は実際ありそう、そういう風な考えをが出てくるのもまあ不思議じゃないかなっていう気はするけど、文章の兵器は絶対勝てねえ、文章の兵器はすごいね、呪いの手紙的な、呪いのメール的な、もうなんつうの、もうパッて見ちゃったというさねえっていう、もう半端じゃねえよ、防ぎようがねえ、知らずにふわっと読んじゃったらねえっていうのがありますからね。で639、中途半端に終わる系は怖いと。中途半端に終わる系か、自分の場合は、なんだ、中途半端、そのなんだろうな、納得のいく中途半端って変な言い方ですけど、まあそこで終わっても、まあそれなりに、すっきりしたっていう中途半端ならいいんですけど、結局何っていう中途半端じゃしょうがなくて、やっぱり普通に自分はただ、読み物として面白いかどうかってところに行くから、まあ実際にね、なんかあったこととか、夢の話とかっていうのは、何それってところで終わるのがリアルなんですけど、でもそこを自分は求めてないから、そこはあんまりっていうところはあるね。実際にね、なんかそういう風なのあってさ、綺麗に完結するかって言ったら、普通しねえだろうと、ほとんどね。っていうのは思いますけど、自分はただそれをね、さっき言ったように読み物として見ちゃうんで、中途半端な、本当にそのなんだかわかんねえなーっていう中途半端で終わると、そのなんだかわかんねえなーで終わっちゃうんで、評価は低くなる、っていう感じはする。で次、ファイル509、もう二度としないっていう題名の話です。ガキの頃の話。近所のマンションで飛び降り自殺があった。そのマンションは10階建てくらいなんだが、中が2階くらいから最上階まで吹き抜けになってて、螺旋階段がついてた。で放課後友達4人とそこに行くことに。エレベーターで2階まで上がって一歩出ると、数メートルの廊下の先に例の現場があった。ビビりながらも進んでみたが、現場はきれいに片付けられ、何も目を引くものはなかった。がっくり半分、安堵が半分、そんな感じだった。そのうち一人が、あそこの螺旋階段登ろうぜって言い出した。そんなに怖くはなかったんだが、俺は登らずに一人で三人が登るのを下から眺めてた。階段の一段一段の隙間から友達の靴とすねが見えてた。キャーキャー言いながら登っていくのを見てたんだが、おかしなことに気がついた。4人いる。その足はよく見ると素足、膝下より上が見えない。3人の後を追うように足だけが階段を登ってるのが見えた。頭のてっぺんの毛まで逆立つ俺、何も知らずに無邪気に登る友達。お前らすぐに降りてこい。友達はすぐに降りてきた。何があった？ そう聞かれるが答えようがない。足は降りてくる友人とすれ違ったが、そのまま上に登り続ける。くぎ付けになってる俺の視線に気づいた友達の一人が階段を見上げる。あれ。その場にいた全員が俺と同じものを見た。おそらく女の人と思われる白い足。それはゆっくり螺旋階段を登って最上階にたどり着いた。ふっと足が消えたかと思うと、俺たちのすぐそばでバンって音。うわ、飛び降りた。全員でエレベーターに飛び乗りマンションを脱出。全員半泣き。もう二度と肝試しはしないと思った。以上、もう二度としないっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み640。おっちゃん自身は怖い体験ないの？と。ないです。とにかくその意識してそういうのを、そういう体験があったっていうのはないですね。もしかしたら無意識にそういうのは何かあるのかもしれないけど、気づいてないっていうことかもありません。とりあえず、記憶にはございます。で、641、見ただけで殺せる兵器、アメリカに売ればいくらで買うかなと。だってもう国家転覆狙えるからね、これ。だってファックスとかで、ペラッと出して、まあ例えば、なんか1週間以内に死ぬとか、今日の夜に何かが来て殺されるみたいな。で、厄介なことにそういうのって微妙に期間があるんですよね。その3日とか1週間とか、まあ1ヶ月は絶対ないけど1週間ぐらい、1週間のうちにこれしないとダメですよ的なものが書いてあって、まあファックスで例えば適当なところにその出すじゃないですか。で、そのファックスを受け取った人がなんだこれと見ると、で、もしかしたらそういうのをいろんな人にこんなのあってさって見せるか、まあそのまま捨てちゃうかもしれないですけど、でその人が1週間ぐらいで死ぬ。で、いろいろ最初はまあなんか事故とかで死んだのかと思うんだけれども、でまたそのファックス出してっていうと、仮になんかどっかの適当な事務所にそうやって送ったと思ったら、ポツポツポツポツファックスを受け取るやつが死んでいって、その事務所なくなるっていうのがあったりとかで、メール、例えば今ツイッターとかフェイスブックとかで、まあいろいろありますが、ミクシーとか、まあ、日本だとね、そういうのいろいろあるけど、そういったところに、これ読んでみてくださいっていう題名で、乗っけてみる。で乗っける、反応する。でリツイートとか、まあ、ツイッターだったらリツイートでバーッと広がってみる。で簡単に数万人、数千万人とか、数千万は大げさかもしれないけど、数百万人とかは持っていかれる可能性が、世界とこまで行けば。で YouTube にも載せるね。なんだか分かんないよ、ほんと。もうかいくらで買うっていうか、もう、っていうかその売ってる、売りに出したそのお前は大丈夫かっていう話なんだけど、びっくりしちゃうよね、本当。どうなっちゃうんだろう。もう金じゃ、もうお金にできないですよ、滅亡できる、滅亡まで持ってくる、下手すると、で、642、タイトル忘れたけど、心霊スポットに行った帰りに部屋の鏡で降霊みたいなのをして、取り憑かれた話も怖かったと。ばあちゃんが除霊するんだけどできなくて、山ごもりするんだけど結局霊は離れないよって話だった。あれも実は何々系シャレコアです。なんだっけな、 うん、なんかね、そんなよう、そんなようなっていうか、うん、あー、それもそうだな、それもなんか結構ゾワゾワっとした記憶がある。なんだっけそれ、シャレコはなんだっけ、あれなんだか忘れちゃったな。なんか、うん、あれこれなんだっけな、わかる人いるかな、今落ちてる人でわかる人いるのかな、わからんけど、部屋の鏡で恒例みたいなのしてっていうのはなんかあったような気がすんな。てかね、鏡、うん、そうだな、なんか怖いのあったな、なんかゾゾッとしたやつ、うん、ごめんなさい忘れちゃいました。シャレコはあの、うん、わかんねえな。で、643、お茶気づかなかった、後ろからジミー大西が覗いてたのと。ジミーちゃんがどうして、しかも後ろからっつのはどこの後ろからなんだかよくわかんないけど、今自分がその向いてる方向に対して後ろなのかな。で、644、この文章を見たら100年以内に死にますと。間違いね、間違いね。逆に俺これを破った人が出てきたらすげえと思う、死ななかったじゃねえかっつって、そっちの方が不思議だわ、そっちの方が怪談だと思う。で、次、ファイル508、受信箱の中身がっていう話。これはあの日以来誰にも話していない話。私は19歳の大学生、彼は19歳のフリーターでした。私たちは付き合って2年半が経ち、私の方はもう冷めていたのですが、情もあったし付き合っていたんです。私は当時彼に隠れてちょっと危ないバイトをしていました。稼いだお金はくだらないことに使っていました。今思うと本当にひどいことしてました。それでいつものようにバイト先に行って待機していたんです。夕方くらいになって携帯が鳴りました。表示を見ると彼の自宅からになっています。はいと低いトーンで電話に出ると、すすり泣く声が聞こえてきました。それは彼の母親からでした。こんなこと伝えたくないんだけど、 H、 彼の名前が死んだの。私はちょうどその時トイレの鏡の前で電話を取ったのですが、鏡に映る自分の顔がみるみるうちに真っ青というより真っ白になっていくのを見ました。私はなぜかピンときました。自殺ですか？私が震える声で尋ねると、うんとおばさんは言いました。バイト先から彼の自宅までは近くて、私はよたよたと歩いて妙に細い月を見ながら、これは何だと思いました。彼の自宅に着くと、もう玄関にはたくさんの靴があって、彼は白装束を着せられているところでした。その日の夜、一度家に帰った私は彼とのメール履歴を遡って、自分が彼にしてきたひどい仕打ちを確認しようと思いました。携帯を開き、受信ボックスを開き、 H と書かれたフォルダーを開きました。メールがありません。私たちは1日に最低3往復はメールしていました。フォルダーはおばさんからの電話が来るまでは彼からのメールでいっぱいだったのです。それに当時の私の携帯はどこかのフォルダーだけ選択してメールを消すということはできませんでした。それなのにメールは一件もなかった。今こうして書いていても背筋が寒くなります。彼が一件一件消していったのでしょうか。私の隠れたひどい行いを見て消していってしまったのではないかと思っています。それからもう一つ、
お通夜を総裁会場で行うことになって、家の人と一緒に出かける直前、おばさん、彼の母が携帯に彼からの着信があったと見せてきました。それは彼が亡くなってから2時間後の着信でした。誰かのいたずらだろうと彼の父親が言っていたのですが、彼が亡くなってから彼の遺品はすべて一つの鍵のかかった箱の中にあったのです。おばさんへの着信は同じ時間に3回もあったそうです。私に宛てた遺書には私をすごく愛していたことと彼にも隠し事があったということが書いてありました。多額の借金とたくさんの嘘、彼は亡くなって自分だけが嘘をついてきたのではないことを知ってどう思ったでしょうか。もう何年も前のお話です。以上、受信箱の中身がっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ645、UFO や宇宙人系の怖い話ないのかねと、UFO や宇宙人系の怖い話、ここのサイトはどうなんだろう、なんかそういう風なあれはないですけどね。日常に潜む怖い話、不可思議な怖い話、都市伝説や投稿話、幽霊の感動する話、泣ける話、いい話、戦慄の恐怖動画集っていうのがあります。あと今読んでる幽霊に関する怖い話だから、それはこのサイトにはないかもしれないですね。まあ自分が今まで読んできた中にはそういった話は結構いろいろありましたけど、どこどこ山がどうたらこうたらとかでもなんだ、自分がまたそういったあれがよく分かってないんで、よく分かんないのは宇宙人っていうのと妖怪、宇宙人と妖怪とユーマって言われてるやつ、ユーマってなんだ、ユーマと妖怪、宇宙人のその3つの、まあ宇宙人は人って言ってるから人型なんだろうけど、その辺の差っていうか、何をもって妖怪としてるの、何をもってユーマとしてるの、何をもって宇宙人としてるのっていうのが自分は分かんないまあ UFO はね、飛んでりゃ何でもいいんでしょうけど、未確認飛行物体でしょ、だってユーマっていうのは、ユーマっていうのは未確認動物でしょ、未確認動物なんだから、妖怪と未確認動物の差は、妖怪っていうのは一応名前がついてるけども、でもユーマに名前つけたらそれが妖怪になるの、なんかよくわかんないんだよな、なんかその辺全然よくわからんで、宇宙人っていうのもある意味未確認動物で、宇宙人というのはたまたま人型、その今自分たちその人間、人っていうのと、まあ、似たようなその頭で二足歩行で手があって足があってっていうから言ってるだけで、でも妖怪にも人型のいるでしょう。だから人の形してて、それは妖怪じゃないの？でも妖怪って何？っていうのは、その辺のね、あれが定義がよくわかんないんだよな。なんでそれをユーマだと言い切れんの？妖怪じゃないの？でも名前つけたら妖怪にならないの？とか、なんかその辺がね、自分はわかんないんですよ。まあどうでもいいっちゃどうでもいい。言った人が言ったもん勝ちかもしんないけど。で、646、この女の人はどんなひどいことしたんだろうねと。 まあいろいろ、てかもう冷めてたのに付き合ってたっていうのもね、ないですけど。で、ファイル507、2階の窓から。仕事が終わり、男はいつもの帰り道を歩いていた。ふと視線を感じ、ある家の2階を見上げた。すると初老のおじさんが窓際に立って手を振っていた。それも満面の笑みで。何か気味が悪かったので無視して家に帰った。仕事が終わり、またいつもの道を通る。そしてまた例の家の2階を見上げると、おじさんが満面の笑みで手を振っている。気味が悪かったのでまた無視した。これはアパートの管理人から聞いた話。そのおじさんは愛さんといって、精神病だか痴呆だかでおかしくなり、家族に相手にしてもらえず寂しくて毎日2階から道行く人に手を振っているらしい。ある日、男はおじさんが少しかわいそうになり手を振り返してやった。すると愛さんは激しく手を振り返してきた。おじさん喜んでる。その日から男はその道を通るたびに手を振り返してやった。そんなある日、男はいつもと同じようにおじさんに手を振り返してやった。するとおじさんは満面の笑みを浮かべ、手を激しく振り返してきた。男もおじさんの様子を見て少し嬉しくなり、おーいと頭の上で大きく手を振り返してやった。するとおじさんは窓を開け、満面の笑みでこう言った。今行くぞ、イエー。そう言うとおじさんは満面の笑みを浮かべ、2階から男に向かって頭からダイブした。おじさんは塀の内側に落ちた。ゴリッと鈍い音がした。すぐに家族の人が出てきて、男は怖くなりその場から逃げた。その日、男はおじさんがあの後どうなったのかが気になり、あまり眠れなかった。次の日、男は会社の付き合いで帰路に着いた時には夜中の1時を回っていた。男は少し気味悪く思い、いつもと別の道で帰ろうかとも思ったが、やはりおじさんのことが気になり、いつもと同じ道で帰ることにした。そしておじさんの家を見て、この日通夜が行われたと知った。男はその場で手を合わせ、おじさん逃げたりしてごめんなさいと心の中で謝った。そして涙を浮かべながら、おじさんがいつも手を振っていた部屋を見上げた。ん？誰かいる。男は涙を拭き、もう一度見上げた。その瞬間、背筋がゾーッとした。死んだはずのおじさんが手を振っていた。それも満面の笑みを浮かべながら。以上、2階の窓からっていう題名の話でございました。で、次に行く前に G と R S M 647、おっちゃんがその兵器手に入れたらどうすると。で、その兵器っていうのは、その、呪いの手紙的な、その読んだら何日後かに死にますよみたいなやつを仮に手に入れたら、で実際に効力がそれはあるっていう前提で、で自分にはそれは何でか知らないけどかからないという前提で、もしその兵器を手に入れたらどうすんだろう。あのデスノートのライト君みたいなことをするんですかね。そのなんつうの、別にね、神になるっていうような、そのそんなすごいトーンじゃないですけど、なんかとりあえずその自分のそのなんだろう、心が痛まねえやつからまずちょっとテストでやってみるか的な頃から しかねないですよね。効力確認みたいな、だってそれもだって手に入れて、これはやっぱり良くない、 これはもうダメだ、捨てなきゃと、で燃やしたりとか、まあするっていうのを、多分おそらく自分もダメ人間なんで、いきなりその行動に移るとは全く思えないですね。絶対その効力確認的なもので誰かをターゲットにしてやりかねないですよね。でも全く知らない人、自分が、だけど犯罪者とか、その自分が、その知らないでそういう風なね、なんか凶悪犯罪を行ったやつだったら別にいいだろうと思って、とりあえずまず最初実験的なものをどうにかしてできないかみたいなやりそうな気がする。そっから先はわからない。で628、おっちゃんがフリーサだったらどうすると、とりあえずねトランクスに切られないように頑張る、地球に行かないっていう、機械 の, 手あの体手に入れたら、普通にクルドお父さんとどっか適当に宇宙回ってんじゃないですか。で649、これは生理的に嫌な話だわと。なんだろう、全く同じ話かどうかっていうのは別として、こんなようなことって実際なんかありそうな気がして、ありそうな気もするけどないのかなっていう、まあでもな、あってもおかしくなさそうな気がするよな。実際の、まあ、事件というか事故ですけど、そのなんかそういうちょっと精神的にってなっちゃった人が、でもな、アイキャンフレームそんなようなもんだな、じゃあ相手はいないけど、飛べるって思って高いとこから飛んじまったっていうやつですからね。手振っててもう高いところにいるのに全くそういった、まあ、恐怖心的なものは吹っ飛んでて、とにかくそっちに行きたいっていうのはもうマックスで振り切っちゃって、行くよーっつってバーンって行ったんだけど、そこでっていうやつね。そうね、なんかやっぱそういったのは、そういった何事故というか、まあっていうのはいろいろ調べたら雰囲気的に近い話というのはありそうですね。ちゃんとそういうのはガードしとかないと何するか分かんないからっていうんで、ね、っていうのはあるかなと。で、650、おっちゃんからその文章をスカイプで送られてくるんじゃないかと想像してしまったガクブルだと。でもさ、本当はあんなんていうの、そう仮にっていうか、まあそんなないんですけど、まあこいつちょっとやってみっかと、でスカイプで、まあ、その文章を送りますよと。で、まあ、送られてきた以上は見ちゃいますよね。そのなんつうの、ちゃんと読むかどうか別として、だって目に入ったら死ぬみたいなやつですから、もうそれだってこの文章を読んだなって言うけど、読んだっていうか目に入れたらもうさ、その無意識が頭にその字は入ってきちゃうから、内容をしっかり意識的に読まなくてもさ、どうもそいつその人にもうその呪いのその死の宣告が入るわけじゃないですか。バシャーンっつって死の宣告が入りました。でまあ仮に3日後にその人死にましたよと。で、まあ不思議な死に方してるもんだから、警察とかがそれで調べましたと。でスカイプで、まあ、なんか不思議なものを送られていると、自分からね、そうやってそういう変な文章送られてきてるって、その見ちゃった経過も3日後に死にますから、そうするともう、で家族とかもう先になんか見てるかもしれないですから、でその見た時に家族も死んでいくっていう、もうどうしようもないですよ、誰も、でその画面開いたまま死んでるかもしれないですから、ってなったらね、もうどうしようもねえ、止まんねえ、もうなんか常にパッシブでもうなんだろう、死の宣告出しっぱなしになってるやつみたいなやつですから、恐ろしいですね、止まらない。で651、平山夢明の東京伝説みたいな話だなと。あ、なんか東京伝説っていうのがそのかなり来るっていうのは いろんなそのところから話を聞いていて、知ってはいるんですけど読んだことないですね。はい、買って読んでみるかな。なんか相当てかね、なんだっけ、異常快楽殺人か、異常快楽殺人っていうのを別にその大学生ぐらいの時に、ちょっとなんでか知んないけど、ちょっと小説我慢して読んでみようっていうので小説読み始めたっていうのがあって、でとにかくまあ字だけなんて基本ね、小説だから、初めにそのタッチするにも自分の好きなジャンルじゃないと絶対持たないと、途中でもう投げるだろうと思ってたから、好きなジャンルってなんだって思った時に、じゃあホラー小説読んでみようと思って、普通にその黒の背表紙のあの角川のやつを、で一番初めに読んだのがリングだったんですけど、ちょうどリングがすごい流行ってたから、どんなもんなのかと思って、映画全然見る気なかったんですけど、とりあえずそんだけそのわーってみんなそのリングがっていうんで流行ってたから、まあ話ができるっていうのもあるし、まあちょっと小説っていうのをその読んでみるのには、まあ自分が頑張って最後まで読めそうだなと思ったから、リングから読み始めたんですけど、で結局自分リング螺旋バースデーはそのまま読んでいくことになるんですけど、リングそうだよなでその後もうあとそれからずっとその何冊だろう、と大学の3年ぐらいまではそれなりに黒い背表紙のずっととにかくこれ読んでねえな、あれ読んでねえなって適当に買って、片っ端から読んでいくっていうことをやってて、であんまり置いてない店だとこれ全部読んじゃったなとか、それぐらいを読んだんですけど、でその中で異常快楽殺人っていうやつがあって、それも確か平山夢明さんのやつじゃなかったかな。異常快楽殺人っていうのは別にその、怪談話とか言うんじゃなくて、大量その多くの人を殺したその殺人鬼の話で、でその中でもかなりそのトップレベルに異常、そのぶっ飛んでるやつらを集めた話で、でそれのね、その、内容がすごくて、で基本的にそのなんだろう、自分あんまりそうやってさっき言ったみたいに怖いと思うとか、あんまその来ない方なんですけど、読んでてもそのなんだろう、グロいの読みながら飯食えるぐらい、そのなんだろう、あんまりその本気で読まないっていうか、その自分の完全に体内にその内容を入れないで表面でとどまらせるみたいな読み方するんで、だからだいたいそういう感じだったんですけど、異常快楽殺人っていうのは別に飯食ってる食ってないとかそういうのじゃなくても、普通にこれは気持ち悪いと、これは半端じゃねえなと、でギブアップしたっていう本で、7割ぐらい読んで、その6割ぐらい読んで、その先もうやめちゃったんだから、これダメだと思って、もうなんか気分悪いこれって、全然先になんか読んでいこうっていう、なんか最初の方はなんかすげえなって思ったけど、どんどんなんか気持ち悪くなってきて、これなんかなんだろう、文字だけで人をここまで不快にさせる文章を、そういうことできんだと思って、自分にもそのあんまりそのなんだろう、力入れて読まない自分にもここまでそのなんだろう、気持ち悪いと思わせて読みたくなくなるような文章があんだなと思って、それがちょっと驚いて、で知り合いでまあこういうのがあってさって言ったら、まあちょっと読んでみようかなつった人がいて、でその人に貸してみたら、速攻で戻ってきたもんな、こりゃあかんと、これはやべえ、半端じゃなく気持ち悪いと、 気分が悪いと。でもすげえなと思って、文章でここまで気分悪くさせんのかよと。だからその人のやつは東京伝説っていうのは結構半端じゃねえんだろうなと思うけど、なんだろう、なん、うん、大抵のそのなんだろう、グロい関係の話読んでても、うーん、大抵のっていうか今までそれなりに読んできた中であった、うん、グロい話は、あ、別に読んでても、確かにまあ気持ち悪いなとかグロいなっていうのはあるけど、まあグロいけど、うん、っていう感じだったけど、よくね、絵なしの文章でね、なんかね、ここまで気持ち悪い、うん、のを書けるなと思って、まあ実際に会った人の話だから、まあでも多分書く人が書いたら不運で終わっちゃうんだけど、その人の書いてるやつはなんかね、来たよ、うん、で、652、3日後なんだと。いや、3日後っていうのは別に設定が3日後って適当に自分が決めたやつで、読んで見たら1週間でも、別に見たら1日でも、見たらその日その夜でも、でも何でもいいんですけど、別にそんな、あの、ちゃんと別に決めたからどうってことはない。ただ適当に、さっきのあの兵器の話ですね、読んだら死んじゃうよっていうやつで、自分が適当に3日後って言ったんですけど、まあ人それぞれ設定が、何度も自分は3日後っつって、でも大抵その夜か、あ、1日後ってあんま言わないでしょ。その夜、当日のその夜に、なんか来ちゃいますよとかっていう、来て殺されますよとかっていうタイプと、3日ぐらい空けてるタイプと、で最長でも1週間ぐらいっていう感じじゃないかね、呪いの手紙みたいのって。2週間も空けてるやつってあんま記憶、あんまっていうか自分が記憶してる中にはなくって、1ヶ月なんてそんな余裕持たしてるやつもないし、うん、やっぱりその期限がかなり近いことで恐怖煽んなきゃいけないから、1ヶ月は恐怖煽ってないもんね、余裕を持たせちゃうから、まあやっぱりまあ最長で1週間ぐらいじゃないですか。で、653、東京伝説はおっちゃん言う気づかなかった系多いからぴったりかもなと。なるほど、今度買ってあれかな、会社行く前にってか、行くその電車の中とかで読むかな、すんげえ気分悪くなりそうだ。で、654、生理的に気持ち悪い話書かせたらもう三指に入ると三つの指に入る、でおなじみだからなと。いやー、ほんとね、すげえと思ったよ、ほんと。もうね、だって読みたくなくなるんだもん、だって金払って買ってんのに、何これ、いや読みたくねえって、最後まで読もうと思ってたのに、なんかもう途中でもう諦めるぐらいもうひどいんだもんだって。もう、まあもう実際のそのなんつうの、殺人鬼自身もの、そのやってたことがすげえからっていうのもあんだけど、それをね、伝える方法、うん、その文章の書き方がね、またうまいんだと思う、うん、もうわけわかんねえもんな、もうそこに載ってたやつら、あの有名なその殺人鬼ばっかりですけど、そういうのを好きな人は多分、あ、これも知ってる、あいつも知ってるっていう、もうトップレベルのそのやつらばっかりですけど、ほんとね、すごいよ、ほんとやってることもすごいし、もうなんかね、超気持ち悪い。てか俺前に異常快楽殺人って俺読んだな、俺確か、俺そういう系の話して読んでって言われて俺一回読んだ気がするわ、異常快楽殺人一回だけ、一人分のその殺人鬼の話を読んだんじゃない俺、もしかして、うん、なんかを一回読んだな、確か知らねえぞって言うんで、どっかに記録なかったっけな、多分自分ね、一回はね昔に読んでますね、ちょっと今見つかんないんであれですけど、 でも記憶はあるんで、多分っていうか読んでる、忘れちゃったな。はい。で、655、幽霊話が好きだから狂気人間的な話は苦手と。しかも狂気人間で、そのなんだろう、架空の人間じゃなくて実際に いたまたはいるのかな、まだ死んでなくているやつもいいんじゃねえか。いるやつもいるんじゃないのっていうぐらい、その、でそいつの写真とかは載ってるからね、そのこいつですっていうこいつかーって、まあ、見た目じゃそういうことするような感じじゃない人もいたりするからわかんないけど、こんなやつか、こんなぶっ飛んでんのか、だから怖えっていう、だからそれはリアルに怖い、そのと思う、だからそれは結構ね、だからある意味怖いと思いましたね。その人間はやっぱ怖いなって、そので環境でどうにでもなるねって、その生まれてくからの、これ前にも話したな多分、生まれてからこの育っていく、そのまあ幼児からのそうやっての環境で、人はここまで歪むかというような感じのやつですけど、だから逆に言えば、そういった環境じゃなければこの人は別にこんなことをすることはなくて普通に平平凡凡と過ごしてたんじゃねえのっていうところで、だからその環境に生まれたがゆえにそこまで歪んじまったのかなっていうんでとてつもない幼児期とか過ごしてるからね、そういうやつらって大抵これトラウマ植え付けられてんじゃんっていう、狂うわこれ、歪むわっていう、普通じゃねえもんっていう初めから、そうだからその環境さえちゃんと整えてやれば、まあそれなりに普通、何をもって普通と言っていいかよくわからんけども、まあそれなりに普通の人間は育つんだろうなっていう感じはする。だそういうのが生まれる環境をどうにか本当はしてやんないといけないんだけど、なかなかっていう、だから親とかもの影響とかすごいからね、やっぱり、そういうのを考えさせられるやつではありましたね、作品ではありました、作品というかなんていうか、話ではありましたね。で次ファイル506、乗り続けていたらっていう話、以前妹が海へキャンプへ行った時のことです。そこは自然のビーチで、近くにはお手洗い等がなく、お手洗いに行きたい時は少し離れた港まで車に乗って行っていました。夜中のことです。寝ている途中で目が覚めた祖母がお手洗いに行きたいというので、おばさんと祖母とその時一緒に目が覚めた妹の3人でお手洗いへ行くことになりました。車に乗ってお手洗いへ行き、妹は特に用を足したいわけでもなかったらしく、車の中で待っていました。その時ふとバックミラーを見ると、浮浪者のようにボロボロの格好をした男が映っていたそうです。こんな夜中に何だろうと妹は思ったそうです。自分たち以外の人を全く見ないこの時間にと後ろを振り返ると、確かに男は立っていました。怪訝に思いながらも姿勢を戻し、ふとバックミラーを見ると男が少し車へ近づいているのです。えっと思い、もう一度振り返ると男は先ほどと同じ位置に立っている。見間違いかと思い前を向きバックミラーを見ると、さっきバックミラーを見た時よりもさらに近づいている。さらにもう一度振り返ってみると、男は河原の位置にいて、バックミラーに映る姿だけがどんどん近づいてくる。これはやばいと思った妹は車の外へ飛び出したそうです。そこで妹が見たものは、車の真後ろに立ちこちらを見る男の姿。そのまま妹はおばと祖母のいるトイレへ駆け込んだそうです。 あのまま車に乗り続けていたらどうなっていたかと妹は言っていました。もしかすると男は自分の隣に乗っていたのかもしれないと。以上、乗り続けていたらっていう題名の話でございました。で、次、ファイル505、呼びに来る人たち。母の話です。母は昔から霊感が強く、小さい頃には三途の川を渡る一歩手前まで行ったことがあるそうです。今回は20年くらい前の話です。うちのマンションは11階建てで、当時は高い方でした。そのため何人か自殺した人がいました。その日もある男性が幼い子供と奥さんを残して、当時私が住んでいたマンションで自殺してしまいました。その日の夜中、母が寝ていると大声で〇〇〇〇と男性の声で名前を呼ぶ声がしたそうです。父が母を呼んでいると思ったそうなのですが、よく聞くと違う名前を呼んでいました。そして赤ん坊が泣く声が、女の人が泣き叫ぶ声が順番に聞こえ出したそうです。怖くなった母は布団をかぶり目を閉じていましたが、声は止みませんでした。そして次に聞こえてきたのはお坊さんがお経を読む声。母は一生懸命お経を唱えたそうです。すると声はすっと止みました。きっと自殺をした人が来たのではないかと思います。以上、呼びに来る人たちっていう題名の話でございました。で、次、ファイル504、体に入っていく影。中学校の時の話。俺と何人かの友達は学校が終わったらほぼ毎日野球をしていた。まあみんな未経験者で和気あいあいと野球を楽しんでた。場所はよくある河川敷みたいなところで、倉庫みたいなのがポツンと一つあった。日が暮れたら野球終わりの合図にしてて、で、体験したその日は別にいつもと変わらず野球をしてて、いつもと同じように日が暮れたのね。ボールが見えなくなってきたんで、お開きにしようってことになって野球道具片付けてたんだけど、そこで一人の友達が、ちょっと待って、あれ何って倉庫の方を指さした。ん？どれ？みたいな感じで注目したら、黒い人影が地に足ついてない感じでスイスイ動いている。まだ明るいのにその人影は真っ黒なの。そしてみんな注目しきったその時、その人影がスーッとこっちに向かってきた。なんだあれ、絶対やばいとか言いながら、恥ずかしい話だけどマジで中学生にもなってしょんべんちびりそうになった。みんなも半泣きで、自転車に速攻をまたがって必死で逃げた。とにかく家まで全力疾走した。家に着いて少し落ち着いたんで友達に電話かけてみた。話を聞くとみんな自転車で逃げたみたいなんだけど、一人だけ自転車で来てないやつがいて、しかもその友達はキャッチャーやるタイプの太った子だった。途中まで見てた友達曰く、黒い人影の標的はもうキャッチャー君になってたらしい。漫画みたいな話だけど、そのキャッチャー君転んじゃって、黒い影がキャッチャー君の体に入って、見てた友達はごめんと思いながら必死に逃げたらしい。次の日、キャッチャー君は学校に来て別に異常はなかった。ここで話は終わり。でも二度とあの場所には行かない。以上、体に入っていく影っていう題目の話でございました。 で、ツリーグメン、ジーダレス読み656。今思ったんだけど、自殺って人殺しと同じじゃないかな。日本は怖いなと、人殺しの国トップかもなと。まあある意味人殺し、ある意味ですよね。で、なんだっけ、前になんかで自分見て、ツイッターかなんかでリツイートかなんかしてなんかやりましたけど、内戦が起こってる国かなんかに日本がその、支援しようとした時とかでとかに、まあ、本当にあった話なのかちょっと分かんないですけど、でも言われてもしょうが、ありえるなっていうので思ったんですけど、内戦とかそうやって未だにそうやってあるとこある国があるじゃないですか、いろんなところね。でそういったとこで、まあ、日本がなんか支援するなりなんか人をね、助けるたびそうやって、まあ、NPO 団体みたいなやつがそうやって行きますよみたいなやつがあったときに、内戦が起こってる国の人に お前らその助けに来るのはあれだけども、おめえの国どうにかしろよと、おめえの国自殺で毎年3万人とかが死んでんだろうと、うちで内戦起こってるけどもそこで死ぬのなんて3万人も死なねえぞと、おめえの国はある意味内戦状態じゃねえのかと、自殺が3万とかおかしいんじゃねえのかとっていうのを言われた的な話があって、よう考えたらっていうか普通に考えて、まあおかしいよなと。だってあれでしょ、交通事故で死ぬ亡くなっちゃう人よりも自殺する人の方が多い国なんでしょ日本って。トントンではなくて自殺してる方が多いんだよね。だって交通事故で死んでる人って年間2万とかだっけ、この前2万切ったとかだっけ、忘れちゃった、まあ、とりあえず自殺してる人の方が確か今は多いんじゃなかったっけかなっていうので、まあいろんな国見ても、まあ、過労死で死ぬとか、自殺して年間数万人が死んでいくっていうのは、まあなんつうの、自殺するっていうのがやっぱり、自ら命を絶つ人が年間数万人いるって意味わかんねえよな、意味わかんねえっていうか、そのなんだろう、他国から見てね、まあ、自分別にそのなんだろう納得は別にしないけど、やっぱり変だよなっていうのがあってっていう話がまああって、そうだよなと、自ら命を絶って死ぬやつらがそんなにいるんだよ、だからでそれに対して政府はほっぽらかしだから死ねばってことでしょね、おかしいよなどう考えてもって思う。そうそう、日本人はどっちかっていうとあれなのかね、そういう風にやっぱりまあそんだけ多いっていうのがあるから、なんかまあそういう風な他の国の人たちに比べたらしやすいっていうのもあるのかね、分からんけど。でこれ657、待ってよデブンデブンと、あそのチャッチャー君ですね。658、日本人はハートが弱いんだ、名古屋コーチンなんだよって書いてあるけど、ハートが弱いのか、ハートが弱いのか、多分ねこれはね、弱いっていう表現じゃないって、そのなんだろう、多分真面目なんだろうなと思う。なんかその別にみんながみんなじゃないですけど、他の国の人とのそのから比べて、日本人は多分真面目なのかなと、真面目で背負い込みやすい、その背負い込んで、それを放棄することができずに背負い込ん、そのなんだろう、放棄したりとか、なんだろう、 とにかくね、多分思い詰めて、それをこうもう最悪放棄したりとか、まあ、いやっていう風にできない多分人が多い、じゃないの。名古屋コーチによくわかんないけど、で659、昔よりは確実に精神的に弱くなってると。おお、それはなんか統計がなんかあるんですかね。自分知らないですけど、確実に精神的に弱くなってるか。そうか、昔っていうのがいつなのかもわかんないけど。で660、政府にどうしろっつったって自殺抑制なんて気休めにもならんと。なんだ、自殺しないでくださいねっていうわけじゃなくて、そのなんだろう、自殺しない、自殺する人がなんで自殺したのかっていうところはあるわけで、それに対して、だから個人個人にやっていくっていうよりも、そのなんだろう、そういうふうにしょい込まない、無理だな政府が、だからなんていうのかな、もうちょっとなんか軽くできないのっていう、そのでもまあ多分日本無理だと思うけどね。もうそういう人種なんだもう、でもね、自殺はどうにかして減らさなあかんっていうのは思いますけどね。まあ本来はその気、まあその、まあ、自殺そのしてる人の内訳、そのどういった理由だと思われるっていうので自殺してるのかっていうのを知らないんですけど、別に自分は。だからその中でそのとりあえず大多数を占めてるところっていうのはどういう理由でっていうところを、まあ本当にその理由かどうかは確かにわからないんだけど、まあ、ある程度その調べてそこをある程度和らげる、立つことは多分無理だと思うけど、和らげる方向の何か、体制はと進めていかないと、改善していかないとっていうのはあるんじゃないのって思うけど、おそらく日本人のあれからして無理じゃねえかなっていうのも確かにある。で661、自殺の原因で一番多いのは人間関係だったと思うと。ソースは何年か前に見た NHK 教育と。なるほど、人間関係だったらやめちまって、どうす、なんかなんだ、そこを例えば会社とかだったら会社辞めて別の会社行きゃいいじゃんって言っても、それが今できないから、そのそこに居続けちゃって、でもうどうしようもなくなってっていう、そのがあるんだったら、その辺が何かね、もうちょっと軽く辞められても困るんだけど、なんかそういう選択肢でも別に本、なんて言ったらいいのかね、別に辞めようと思ったら辞めていいわけだし、でももしかしたらそれが本当に辞められないぐらい、そのなんだろう、なんかすげえね、そのできない環境だったのかもしれないですけど、だからこそそういう風な方向に走ってしまったのかもしれないっていうのはあるんですけど、わかんないけどね。だやっぱそういったところを本来はね、どうにかせなあかんのけども、できねえからこんだけ起きてんだけど、で、662、真面目で仕事に励みすぎるからだよと。向こうは絵うまいのに漫画が少ないのは日本ほど仕事に打ち込めないかららしいって書いてあるんですけど、じゃあなんで真面目に仕事に励みすぎなきゃいけないのかというところ、もし仕事にその今の今を100として、それを、まあ、そこまで真面目にやんなくても80とか60とかでいいじゃんって思ってやった場合にどうなんのっていうところだよね、だからその頑張って仕事、その給料安くてもそのやんなきゃいけないっていう現状があるから、真面目にそのやっていかないと残っていけないっていうんで、だそういう環境になっちゃってるんで、今っていうか別に今じゃなくても昔からだと思うんですけど、っていうなってるんで、自殺も減らずに 逆に増えてってるんじゃないでしょうか、増えてってんのか減ってってんのか知らないけど、ほぼずっと同じぐらいのに人数がそうやってなくなってるのか知らんけども、でも多分ね、昔も今も、全体人口に対しての自殺してる比率っていうのはあんま変わってねえんじゃねえのって思うけどね。ちゃんとその数数えてんのっていうところで、最近はしっかりそうやってその辺数えてるから増えてってるとか言ってるけど、昔を知らねえでバカバカ自殺してたよみたいな、いうのあんじゃねえのとか思ったりするけど、で、663、今来た、今日は結構長くやってるねと。まあ2時間半は超えてるから長いかもしれない。で、664、本当に辛かったら辞めるべきだよねと。でも今の人は怒られたらすぐ逃避する。俺の会社に入ってきた新人も2週間音信不通だよと。2週間音信不通だったら辞めさせられるよねっていうか、辞めさせた方がいいんじゃないのその人のためにも。もう頑張れない、無理だろうもうっていう。でもな、そこでこれはね、またね、自分もね、いいのか悪いのかよくわからんけど、そこで我慢して、てか、2週間じゃ慣れてないから、うん、だからもう少しちょっと、すぐに判断しないで、もう少し粘ってみと。それでダメだったら普通にやめたらいいけど、2週間でやめるようだったら、どこにも行けねえぞと、っていうところじゃないの。って思っちゃうんだよ、でも音信不通だからもうこれダメだろうな多分。で665、藤山芸者原経理ですよ。言われてみれば一昔前の外人さんが抱く三大印象にも自害が入ってると。それ原経理、原経理ですからね。おかしいんじゃねえのってことだろこれ。外人から言ったら腹切ってるあいつって、外人からしたらまあ、日本人から別にしてもその腹切りかっこいいとは別に当然思わないし、まあ当時何、まあ、なんだろう、まあアホなことやってたなと、いうふうに思われても仕方がないって、その自分自らがそのやったことに対してその責任を取るみたいなやつで腹を切るっていうのは、まあ自分が日本人だからっていうので、そんなになんか、多分ね、外人が思ってるほどにおかしいとは思ってないと思うんですけど、でもやっぱおかしいよなと、いうのはあるけどね。そのまあ日本なんか潔いとかなんかそういうのがあんのかね、でだってあれでしょ、なんだっけ、影腹を切るとかね、あの殿様ね、もう殿様に下のやつが何か話をその提案をするなんざ していいわけがねえのに、とりあえず先に腹を切っといて、でなんか晒しみたいなので巻いて、でもうこういう覚悟をしたからとにかく言わしてくれっつって影腹を切るみたいのでっていうのがあったとかいうのはあるけど、昔からしたらもうぶっ飛んでるよなもうっていう。それも何こいつ腹切ってからもうその覚悟で殿様に話をしに行くみたいなのなんだこいつらと。てかまあちょんまげもよく考えたらおかしいしねあれもう髪型からなんだこの髪型って、やっぱなんかね不思議なんだよ多分日本人って。島国でずっとその外界からの あんまりねその文化が入ってこないで独自でそうやって作り上げてきたのがあるから、なんかねやっぱね変なんだろうな多分、この国っていう、のはある、自害が美化されてた過去があるからか、選択肢として思いつきやすいんじゃないかなと。多分ねその、美化する傾向はあるよね。だって忠臣蔵とか、まあ、そういうのがあって、で、最後その切腹するのも、なんか綺麗なもうシーンそのとしてやっぱりやるし、その なんだろう自分言ってるのおかしいのかな、 で、やっぱそのなんだろうな、あ、まあ、これはしょうがないっていうのもあるけど、そのまああんまり自分も大した知識とかちゃんとあれ持ってないで言うのも、ダメなんですけど、自分はバカだからあれなんですけど、その特攻関連のね、いうのもなん、その特攻された方っていうのはそうねっていうのはあるんですけど、まあ美化して、なんかそういう風に見せてっていうのもあるし、それを見てそのなんだろう、なんかかっこいい風になんか作ってるっていうのは、これ外国から見たらどうなんだろうなっていうのはありますよね。やっぱなんかね、不思議、なんか多分ね、他の国とは違うんじゃない？で、っていうのがあるね。なんか やっぱなんかね、不思議なところがあると思うよね。多いんじゃない？日本って。で、666、自殺率が出生率を上回ったそうだよと。マジか。自殺率が出生率を上回る。狂ってるよね、どう考えても。普通に考えたら自殺率が出生率を上回る。はあ。で、これからあれですね、今度その自殺率がそれ出生率上回ったそうだよっていうのはあるけど、今度さらにそのなんつうの、何年後になるか知りませんけども、この放射能関連のによるものと思われる不思議なそのがんの増加とかそういうのがあるのかもしれないですから、そうするともうすごいね、もう全然出生率で、出生率今ガンガン下がってるわけでしょ。もうどうしようもなくなってて、でその晩婚化で結婚しても産まない、その子供は作りませんというところも、その率としては増えてってる現状をどんどん減っていくでしょうから、もうやばいですね、上回ったの本当？わかんねえけど、知らんけど自殺率が出生率上回るってどういうこっちゃいそれ。で、667、遺伝もあるのかねと、異常快楽殺人は白人がほとんどと。あ、そうか。異常快楽殺人に乗ってんの白人ばっかりか。そうか。確かに黒人いなかったよな。アジア人もいたか？あれいたっけ？あれに乗ってんのは確かに白人ばっかりだったかもしれない。で、で、668。一度話し合いしたいんだけども親もなんかしっかりしてないから合わせてもくれないと。やめるならやめるでいいんだけど、ちゃんと礼儀はしなくてはいけないと。てか契約だからな、契約で、グダグダでっていうわけにもいかないから、てか親も合わせてくれないっていうのはよくわかんないんだけどな。あ、それはやばいね、それはちょっと大変かもしれないですね、いろいろと面倒なことに。で、669、しぐるい漫画でしぐるいってやつはあったよね。まあそれでもあったなと。何があったのかちょっとごめんなさい、わかんないんですけど。で、670、昔の方が娯楽なんてほとんどないから自殺しやすいと思うかなと。娯楽がないから自殺？娯楽がないから自殺なの？わかんないけど。え、そういうことなの？そういうことでもないと思うけどな。娯楽がありゃ自殺が減るわけでもないと思うけど。 逆に今ね、娯楽はもう家の外に出なくたってもう、ね、何年も楽しめるいろんなのがあると思うんですけど、それでも自殺する人は増えてく、増えてるっていうか、うん、と思うんだけど、うん、で671万歳アタックなんでマジ吉だろ、名誉の戦士とかないわって書いてある。いやだからまあそう言われて、だから本人とか、まあ、その頃のあれはちょっといろいろ自分がもうね言えるそのなんだろう知識もあれもないからここで話せるようなあれがないんですけど、しっかり調べたりとか、なんかそういう知識があった上で言うならだけど、なんか自分のその適当な分かってないバカな頭で言うのもちょっとあんまり、うん、あれなんで、あん、うん、名誉の選手とかないわって。まあ、ああ、め、うん、672人ごめんね、適当な話を真に受けるなよと。適当な話ってどれだ、というかまあ真に受けるっていうほど真に受けではないけど、うん、で、673、今急に冷たい風を感じたんだけど幽霊の予感、たたら何これ、幽霊の予感かと。はい、それ冷房が効いてるんですよ多分、エアコンスイッチ押しちゃったんじゃないかな、多分。そうスーッとね冷たい空気が。で674、切腹って言ってもほとんど自分で腹切って死に至る人ってほとんどいなかったとか、と担当に手を伸ばした時点で、会社人が首切っちゃうくらいの勢いでと。まあ死刑の作法として切腹するって感じだろうなと、感じなんだろうなと、うん、まあ本来はね、だってもう怖いしできないでしょみんながみんな、と思うけど、うん、ね、実際どうなのって、やった人に聞けないから何とも言えないけどねえ、あ無理だよ。675、長寿の国伝説は終わるかなと。でも不思議と長寿な人はそうやっているその120何歳みたいな人っていうのが普通に日本にいたりするのはまだ、だからその辺のバランスがなんかよくわかんないね、うん、長生きする、だからなんつうの、飯とかそういったところは長生きする要素がいろいろ含まれてて、非常にそのバランスのいい食、なんつうの食、その日本食っていうのはバランスがいいっつって世界でもその評価されてるみたいですけどね、そういうのがあって、まあ、こういうの食ってたりとか、こういうね、まあ、環境であれなら、うん、長生きもするわなっていう要素が含まれてるところもあり、かでも一部ではそういうふうに、一部っていうかその自殺する、率がそうやって高いっていうのはありっていうのは、だから不思議な国だよなやっぱなとは思う。で676、娯楽がないから小作り励んだんだよ昔はと。もう、うん、それはそれなんつうの、でもね、あんじゃないの、正直そういう要素も、うん、その子供を育てるの大変だけども、そういったところに、だなんだろう、やっぱさ、そのいいやって、その結婚するとか子作りするとか、いいや今楽しいからっていうのが多すぎちゃうと、そっちに傾く人がその率としてね、多くなるっていうのもあるでしょっていうのはあるよね。いいやって思わせちゃったら、まあ、金の面とかもいろいろ含めてっていうのは正直リアルなところであるんだろうけども、あるんだろうけどもっていうかあると思いますけど、それ以外の部分、うん、でっていうのもあると思うけどね、確かにね。 677、アメリカは日本に補給路を断つやり方で日本を自利品にして勝ったと。日本は昔ながらの武士と武士が戦うやり方で戦争に挑んで最終的に投降。補給路を断つやり方で日本を自利品にして勝ったと。まあ補給路をね、断てばね、どんどん自利品になるでしょうからね。昔ながらの武士と武士が戦うやり方で戦争に挑んで最終的に特攻と、まあそういうことですね。になりましたよと。で、678、昭和に帰りてえおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけどね、昭和に帰りてえと。いやー、それもどう、俺正直ネットがなくなったらっていうのはあるけど、ネットがなきゃないで、なきゃなかった頃っていうのは、そのてかなきゃなかった頃で、ね、小学生の頃とかですけど、そういうのは普通に小学生だったから面白かったっていうのはあるけど、でも今の小学生ってどうなんだろう、なんかあんま会話しなさ、なんつうの、会話は減ってそう。そのメールとかは別に、だからメールとかに移行してるから会話が減るってことなんですけど、なんかさ、前よりその実際言葉に出して喋るっていうのは、減ってそうな感じはするし、減ってんじゃないのっていう気はするけど、どうなんだろうね。なんか声に合う、だからもう声もだんだん、あの、なんだ、退化していくんじゃないの、この声帯の部分も。あんまり声使わねえからいいやつってメールとかね、そっちので。679、シャレコアの話、リアルって話だった、探してきたおと。リアルっていう話、シャレコア、リアル、ああ申し訳ない、自分メモ取ってないわ、あのファイル名に書いてないからいつやったか覚えてません、わかりません、すいません。で、680、自殺の死者も平均寿命に達されてないよね、おそらくと。ていうか平均寿命ってどうやって集計してんの、その自殺された方の年齢っていうのはカウントしない。あ、でも寿命だからね、だよね。だから基本、自殺っていうのは自分で立っちゃってるわけだから、本来の寿命と言われるその生物的にっていうところからは逸脱してるんで、カウントはしないのかな。事故とかで死んでしまって亡くなられた方とかはカウントしないかね。だって寿命じゃないもんね。だよね。そういうことか。寿命だからなと思うけど、足しちゃったらグググッと下がる。だってそうだよね、一応だって自殺率がそうやって上回ってますよって、さっきのね、あのあれもありましたけど、とにかく、ね、自殺してるして亡くなった方っていうのは、まあ、そうやって年、ね、数万人そうやっているというところで、そこを毎回カウントしてたら平均寿命上がりましたなんていうのは起こるとは思えないよね。しかも80何歳とかねえよって思うけど、どうなるかわからんけど。で、681、いやネットがない時代の方がいいぞと。まあいいとこもあり悪いとこもありでしょうね。ネットがない時代でいいことっていうのもそれはあるだろうし、ネットがある今の時代でいいことっていうのもあるだろうし、 で昔とかはめんどくせえっていう、その今思うとねっていうことをいろいろあったりするわけで、まあ、それがその時はそれしかないからもうそれでやっていくしかないっていうのもあるしっていうのはあるけど、だからまあそれぞれじゃないかなと思うけど、ネットがなかった頃にあの頃は良かった的なのもあると思いますけどっていうね、携帯とかそういうのがなかった頃にねっていうんで、本当にっていう、だからまあそれぞれだと思いますけどね、うん、ネットがない時代の方がいいとは言い切れない。682、引きだけど喋らないと本当に声の出し方わかんなくなるよと、これマジと、厳密には忘れるって感じかなと。忘れる、声の出し、あ、でもね、そのなんだろう、声の出し方わかんなくなるとか声の出し方を忘れるなんつうのは当然自分はわかりませんが、1日たまたまその何だ家でぼーっとしてて、喋らないとするじゃないですか、全然声に出さずに1日を過ごしましたと。で夜こういう風に配信しましょうとで思うじゃないですか。その時にちょっとその何だろう、1日仕事なり、まあ、他のことなりでそれなりに喋ってて帰ってきたところで配信するのと、一日何も喋ってないでさあやろうかなっつって配信するのとではあれっていうのはありますね。声の出し方がわからないとかそんなのじゃ当然ないんですけど、なんかうまく声が出せないちょっとっていうところはありますよ、うん、だからずーっと喋ってないで、なんかあるじゃないですか、まあもうね何年もそうやって、まあ、引きこもりかそういうのがあって全然喋んない、その本当にもう全くその言葉に出して喋るってことを本当にしないと、もうやっぱり何年もやんなかったら、そのだってなんだろう、運動、その声帯っていうその声を出すっていう、いろんなその器官の動かし方っていうのはなんだろう、だって別に他の部分についても使わなかったら、まあ、ちゃんと動かすのにやっぱり多少の器官は いるじゃないですか。それと同じで多分声もずっと使ってなかったら、脳みその中にそのもう使ってればずっとそこにその神経とかそういうあれの伝達がずっとねあるから、その常にそういう回路はずっとあるんでしょうけど、使わなくなったらやっぱりそれはいらないもんとして考えるんでしょうから、多分そのね回路の部分は徐々にその劣化かというか、なんて言ったらいいか、その劣ってきますよね、どんどんね。でいざ使おうと思った時に忘れるって表現がすげえな、声を出すことを忘れる、うん、なんかよくわかんないけどっていうことに、うん、まあでもなそんなっぽい状況には、でもさすがに声を出すっていうことはすぐに戻ってくるでしょうけどね、最初あれあれってなるけど、さすがに1日も経てば声を出すことは元に戻るでしょう、ある程度のレベルまで、うん、で、683、昔ながらのお見合いがあればおっちも結婚できるね、昭和っていいねと、いいね何がいいんだか、うん、でもね、不思議な話で、正直さ、ね、昔ながらのそういったのが、よりも、今は、ある意味、もっとその出会いが、ね、ある、まあ、ネットでね、だって自分も、 出会いという点で言えばですよ、自分もツイッターとかそのスカイプだとか、まあ、ミクシーもやってないんであれですけど、そういったので普段そのだったら絶対会えないような、普段っていうかもしそのネットがなくて、まあ自分がこういう配信もしてなくてっていうのだったらもう絶対会ってない、もう関わりないですよこの人とはっていう人と会うことができてるわけですよ。っていう点ではその昭和の頃のそういったのよりも多いんで、普通っていうか多いってことは確率がアップすると考えればね、え結婚しても良さそうなもんなんですけどでも逆にあれなんだろうな、昔の方がそういったのがない分一発勝負的なそのあれが高いんだろうな、そのもう変な言い方ですけど諦めこの人でいいや的なところはあっじゃないかなと思ってみたりしますけど、どうか分かりませんが、今だと、逆に多いがゆえにいろいろそのなんだろう好みにうるさくなるというか、まだっていうで、あとさらにその仲間が多いんだっていうことが昔だったら分からないんだけども、今だと簡単にその仲間を見つけることが簡単にできるんで、それによってあ同じようなその境遇の人がいるからいいやっていうふうに思ってそこに居座っちゃうっていう、だから今そのニートとか引きこもりとかそういう、人が増えてますよとかいうのあるけど、昔も多分そういうその何ていうの、もしネットとかでがある環境だったらそういう方に転ぶ人っていうのはそれなりにいたと思うんですけど、そういうのがないから何ていうの、出てかなきゃとかなんかそういうので、しょうがなく仲間がいる感が全くない孤独なんで、出てったんでしょうけど、今は仲間がいるのが分かるんで、あいいやってなっちゃうね。そう、686番さんが書いて、出会いが多いからより好みが生まれると、より好みが生まれるとっていうのはあるかもしれませんね。でまたそのなんだ、その情報がいろいろ多いから、その面とかね、まあ大体外見で最初はそうやって判断っていうのはありますけど、外見がいい人たちを多く見れちゃうじゃないですか。そうすると多分そのどんどんハードルが自分の中で上がってって、おそらくそこを超えてくる人っていうのはなかなか出てこないからっていうのもあるんでしょうけど、いろいろあると、そういうのがあるんじゃないか。情報が多いがゆえに、そこからそのなんつうのかな、ピックアップすることができなくなってるって、あまりにもそのなんだろう、いろんな形のボールが入ってる箱があって、それが例えば3個から選べって言うんだったら、3個しか箱に入ってなかったとしたら、まあいろんな形のある中で、まあこの形が一番いい、まあ一番その丸いのが綺麗なボールだと考えて、綺麗なというかいいボールだとその代わりに考えたときに、まあこのできるだけその球に、新球にこの近いそのやつで、まあこれでいいかっていうところで妥協してピックアップするんだけど、もうそこにさ1万も数十万も入ってる箱の中から1個選んでいいよって言ったら選ぶの時間かかるよな。だから多分そういうことだで、684、便利はサボりだよと、発達するのは医学技術だけでいいわと。便利はサボり、サボりか、まあ楽してっていうところですかね。楽してから便利なものを選ぶんですかね、それはね。 でも人間ね、どんどん楽したいから、それはもうしょうがないですよね。だって楽なんつうの、効率を求めますからね。でそこみんなそう、大抵の人はそう思ってるから、でそんなんだ、金儲けするためには、効率を上げてより多く儲けたい、で儲けるためには効率よくする、で効率よくするためにはその便利にしなきゃいけないんで、で楽に楽にして、しかも効率上げたいってなったら、やっぱサボってくよね、どんどん。どれだけサボれっかっていう、人を少なくしてね、そうやって労力も減らして、パパがパパができるようにしないとって言って、でそういったものがまた売れるしね、だからもっともっとそういうのを作んなきゃってなるし、これはもう避けらんないですよね。停滞しないからね、基本的に常に常にその先先行かなきゃっていうのになるから、そうじゃないと残っていけないしね、で、マジレスしてもしゃあないんですけど、685、ゲームすると上手くなったり、その上手さがやるほど持続するように日常的な行動もトレーニングとカウントされてるわけよと、寝たままだと立てなくなるようにねと、だからその普通に歩く、走るとか、それでさっきの言葉出すとか、あらゆるものは、日常的にそうやって使っててそのあれだからっていうのはあるけど、使わなかったらやっぱりね退化してって、退化と、使わなくなったらいらない機能だと思って、脳みそはその回路をどんどんどんどん細くしていくだろうから、筋肉も衰えるしね、使わねえんだから。そういうのと同じようにってことだね。デロペガ16、出会いが多いから、言ったな、これデロペガ17、今のままでいいけどバブルは経験したかったなと、ジュリアナでブイブイしたかったなと。あ、バブルはね、なんかすごかったらしいじゃん。だってもう、だってさ、信じらんないような、自分もバブルって名前しか知らないぐらいなんですよね。そのちっちゃかったんで、なんか全然その実感としてないんですよ。だからだってさ、就職のさ、そのするときに、その新卒のね人、その大学生が回りますけど、会社のね、そういうで、会社側がもうとにかくそのもうお願いだから入ってきてくれっていう状況だから、その頃はだから、なんだっけ、入ってくれる人には、うちの会社に入ってくれる人には旅行のなんか券をプレゼントみたいのでっていうのもあったりとか、とにかくもうね、引っ張りだこっていう状態で、今と真逆じゃねえかっていう、もうとにかく人が欲しいと、とにかく入って誰でもいいよっていうもういろんなもん入ってくれるんだったらいろんなもんプレゼントしちゃうみたいな、いうような状況だったっていうんで、もう信じられないって、経験してみてよ。でもそっち経験しちゃうとっていうのもあるけど、まあ徐々に変化していくのにあれかもしれないけど、それ経験しちゃうとなんかぶっ壊れそうだよなって思うけど、なんか全然今と違うから。で、ロペカ18、688、お見合いのが離婚率低いのはこの人やだわってとこから、でもこういうこといいわねってプラスされていくからじゃないかなと、ゼロから始まって増えていくからと、恋愛結婚は100から落ちていくんだよなと。おなんか688番さん、なんかあるんですかね、恋愛結婚は100から落ちていくんだ、100までいってるかどうかは知らんけども、でもまあ、ゼロではないですからね、当然、なるほど、お見合いの、まあ、なるほどね一理あるんじゃないの、別に全部に当てはまるなんて、ね、そんなことは思ってませんけど、一理あるんじゃないのと、こういうことも、そうね、なるほどね。でもそれでもやだ、このやだわってとこからっていうのもちょっと変だけどね、お見合い、この人いいわっていうのもあるんじゃないの、別に普通にだからっていうのもあると思う、だから始まるっていうのもあると思うんだけど、普通にやだわって言ったらそこで終わっちゃうっていうのもあるから、ね、 やだわっていうよりもどんな人でしょうってとか分かんないっていうことね、で、まあ、とりあえずゼロからなんで、プラスが余ってるって、そのプラス要素がねいっぱい、当然マイナス要素もあるんだけども、プラス要素が余ってるおかげで、そのなんだろう、うまくそのいい感じで刺激があるっていうことなんですかね。で、6月19、僕が生ラジ聞いたのも運命かもと。まあ運命っていうほど大きいあれなのか分かりませんけど、はい、でもね、いろいろそのなんだろう、自分もなんでこれだから、これ自分こうやってまだ配信こうやってやってるのもいろいろ、まあ、配信始めるところからですけど、こういったことがなかったら俺ここまで来なかったしなっていうのがあるから、ずっとやってこなかったしなっていうのがあるんで、でもそういったのも、まあ、偶然といえ、運命なんてでかいことを言うべきなのかどうかよくわからんけど、まあねえ、なぜかわからんけど、まあそういった道を通ってきたからここにいるっていうんで、ありますけどね。で、だらだらと喋りすぎましたね。俺はどこまで読みましたか、俺は。あと4話。ファイル503、妹から見た俺。今日は、ファイル500までやります。本当に体験した怖い話をしてあげよう。去年の今くらいの時期だね、テレビで心霊特集がやってて、夕飯も食べ終わって家族でまたありそれを見てたんだ。内容は訳ありの心霊スポットに霊能力者を連れてって現場検証してもらうっていう、毎年やってるありきたりな内容だったよ。どうせやらせだろ、くだらねえなんて思いながら見てたら、かなり冷めた目で俺はそれを見ていた。女の霊能力者が自分の体にそこにいる霊を憑依させて、付き添いがいろいろ質問してた。あなたは誰？黙れ。なぜここにいるの？黙れと言っとろうが。と言って付き添いにつかみかかり、慌てて周りの人が押さえつけると、霊能力者はうーとうなって辺りをギラギラ睨んでた。家族があまりにも真剣に見ているのがおかしくて、こいつバカじゃねえのと言ってやった。そしたら隣で見ていた妹がくるんって感じで俺を見た。超睨まれた。んだよ、邪魔者は消えろってかと思い、番組も途中だったが、俺は皆より一足早く寝てしまった。何時間経ったかは分からなかったが、俺は急に目が覚めた。その日はたまたま北枕で寝ていた。生まれて初めての金縛りだった。全身の血がざわつく感じがした。俺の足元に灰色のような白っぽいもやが人の形をして立っていたのだ。しばらくその人の影を見ていたら、俺の部屋の足元側の壁がまるでスクリーンのようになり、何かが映り始めた。さっきの俺だった。ちょうど妹側から見た目線あたりで、バッカじゃねえのと言っている俺の映像がエンドレスでずっと繰り返しで映っているのだ。俺は無我夢中でそのもやに心の中で謝った。気がついたら朝になってた。俺は昨晩の言動を反省するとともに、もう二度と心霊番組は見るまいと心に誓った。以上、妹から見た俺っていう題名の話でございました。で、次ファイル502、こんなに寒いのにっていう題名の話。とある地方にスキーへ行った時の話です。車で遠征したのですが、地図を見ながらこっちから行った方が近いんじゃないのってことで、雪も降ってなかったので山越えルートを選択して行くことにしました。いきなり一車線の狭い山道、 友人がいきなり心細そうに。これ完全に失敗じゃない？
でもまあ地図じゃこっちの方が近いんだよね。峠越えればすぐだよすぐ。
俺も失敗だったかなと思いつつも、雪も全くなかったし、 U ターンする場所すらなかったので、山道をどんどん進んでいきました。鬱蒼と茂る木々、全く民家すら見当たらない山道。軽快な音楽が流れる車内とは裏腹に、俺たち二人は無言のまま深夜の山道をひたすら黙々と走り続けようとしていた。民家も見当たらないまま1時間近く走り、ようやく峠に差し掛かろうとしたその時、
あれ、あそこに誰かいるじゃん。
友人の声に俺も人影に気づいた。スピードを緩め近づいていくと、その人影はどうやら俺たちに向かって手を振っているように見えた。年の頃は30あたりだろうか。こちらに手を振りニコニコ笑っていた。車を止め、その男性の横につける。窓をコンコンとノックしてきたので、さすがに寒かったから全開にはせず、声が聞こえるだけ、数センチだけ開けるだけにしておいた。
いやー参っちゃいましたよ。そこで車が止まってしまってね。助けてもらえませんか？
なぜか俺と友人は沈黙したまま。その男性は数センチ開けた窓の隙間に指を突っ込んでくる。
開けてくださいよ、ねえ。
ドアはロックしてあるのだが、外からガチャガチャと開けようとする音が。
ねえ、開けてよ。
笑ってる顔とは裏腹に、ガチャガチャとドアを開けようとする音は激しさを増していた。
開けてよ、開けてよ、開けてよ。
さらに男性はドアを開けようと必死になっていた。
車は今すぐ出せ、ドア開けんなよ。
友人がそう言うと、俺は迷いなくアクセルを踏み、その男性を置いたまま走り去った。ようやく民家が見え出した時に、黙り込んでいた友人がボソリと言った。
なあ、気はついてただろお前も。あの人こんな真冬なのに夏服だったろ。それにさ、こんな寒いのに息も白くなかった。あれ生きてる人じゃないよな。
以上。こんなに寒いのにっていう題名の話でございました。で次、ファイル501、今もいるのだろうか。某テーマパークでの話。そのテーマパークはとても園内の世界観を重視しており、来る方々に夢を与えることを重視しておるそうです。ところがある日、たくさんのコンプレ、苦情のようなものが出た。その内容というのが、お化け屋敷とても面白かったのですが、一人だけ着物の女性は周りからちょっと浮いているので、やめた方がいいのではないですか、という感じのものだった。そのテーマパークは西洋のお化け屋敷、世界観重視だから和装の幽霊なんて演出はもちろんありえない。その日、たくさんの人がお化け屋敷にてそれを目撃。今もいるのだろうか。以上。今もいるのだろうかっていう題名の話でございました。で次行く前にジーダレス読み、690、暑がりなだけなのにと。息白くねえのおかしいだろ。でもまあ仮にね、真冬でね、クソ寒いスキーとかできるようなところで夏服で、まあ暑がりだったのは、まあそれはまあ仮にいたとしても、息白くねえんだもん。そりゃね、ダウトだよ、ダウト。 それはダウトですわ。息白かったらね、あれですけど。でも指引っ掛けてんだよね、こいつね。なんかしんだけど、物理的に貫通とか、そのなんだろう、そういうのはできない。中入りたければさ、スーッとその透けて入ってきましたみたいなのもあると思うんだけど、こいつは入れないんですね。開けて開けてってガチャガチャするってことは一応掴めてるってことだから、掴めてるのかどうか知らないけど、とりあえず音出してるからね。でも入ってこれない。で、今日最後、スーパーの屋上にファイル500。現在進行形の話なんだが、俺の家の前ってスーパーなんだよ。で、俺の部屋のベランダからスーパーの屋上が見えるんだが、たまにその場所に女の人が立ってんだよ。つうか今もね。フェイスのせいで肩から上しか見えてないけど、それだけなら怖くないけど、もう2年以上見てるんだからだんだん不気味になってきて。これだけなんだけどね。以上、スーパーの屋上にっていう題名の話でございました。ネジイタレスミ691、弱い霊なのか気違いなのかと。弱い霊ってことにしてください。そうじゃないと、あそこでその車がザーって行っちゃったら、もう誰もほとんど来ないようなところですから、彼はね、本当冷凍肉まんになってる可能性があるんで、それは困る。はい、つうわけで、今日はこれで終わりにしましょう。思ったよりもはるかに長い時間っていうか、ダバなしが多かったです、自分の、やってしまいました。3時間半ぐらいですか。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の配信は普通にファイルバンクに上げたいと思います。あと、シャレコアと、シャレコアじゃねえや、ホラーテラーか、ホラーテラーのやつはアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、はい、というわけで、今日は終わりにします。ありがとうございました。また適当な時にやりたいと思いますんで、もしタイミングがあったら、聞いておくんなましと。あと、ツイッターでなんかちょこちょこフォローしていただいておりますけれども、非常にありがたいです。あんま自分つぶやかないんですけども、配信前と配信後にはほぼ 100% つぶやいてるので、それだけのためでも、フォローしてもらえたらありがてえなというところで、この辺で終わりします。それじゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこの辺でバイバイ、おやすみなさい。